はい、ということで今日は、デメさんとやっていきます。はい、お願いします。
お願いします。
そうっすね、前回は2月とかだったっけ、違う1月か。
これだから結構なんていうの、期間短いやんな。
あのあれなんですね、まあ時と場合によるっていうかね、あのイレギュラーが発生するかしないかっていう感じです。
今回ねちょっと前回からの持ち越しネタとかもあるしね、忘れないうちにっていうこと
で。 あとは F1 がね、あの始まったんで、まあちょっとそれは結構大きい
時期的なね。
そうそう、やっぱ開幕、うん、あの俺がいつも一番テンション高いのは開幕時点やから。やっぱ去年
一番楽しみや、
そう一番楽しみやしな、あの、うん、どうなるかっていうところが、やっぱみんなマシンど一体今年はどういう番付なんだみたいなとか、まあ大体見れるんで、うん、まあ、そこちょっとなんていうかタイムスタンプ的に押しときたいっていう感じは、まあ、あって、まあ今日になりましたって感じですかね。
行きましょう。
はい、
なんか頻繁に出てきすぎてちょっとうんざりしてる方もいらっしゃるかもしれない
ですけど。まあ大丈夫、
ご容赦ください。
あの差し障りない内容しか話してないんで大丈夫です。そんなトゲのある話はデメとはしてないんで。なんだっけ、
そうであることを祈ります。
はい、なんだっけ、ああ、最近近況からいきますか。
せやね、
転職、そうですね、前回転職されて初めてだったんですが、うん、その後いかがですかっていう話が書いてありますが、
そう、あの3ヶ月経ってちょっとどんなもんか分かってきたから一回、
うん、
書簡をちょっと共有しようかなと思って。
いや、だってワールドクラスですからね、やっぱ。
いや、あのまあなんていうの、どこから話したかな。あんまりこれ整理してないけど。
いやいや、あの、まあまあ、ざっくりどんな感じなの。
そうやね、その
プレッシャーとかさ、
まあ、このそうそう、今このだから、まあ、メタに入社して3ヶ月経つんですけど、うん、まあ、メタってそのアプリで、スマホのアプリでいうと、その世界でなんかトップ5使われてるアプリのうちのなんか3つとか4つ占めてるような、その一般消費者向けのアプリ開発っていう分野ではすごい強い会社やけど、まあ入ってみて、まあそのファクトは知った上で入ったけど、入ってみたらその中の体制どんなもんなんやろ、それが気になってまあ入ってみたわけやけど、まあただただそれは強いわなっていう印象で、なんかなんていうの、すごいこの目新しいこととか秘密のことをやってるっていうよりは、なんか当たり前にやるべきことをこう徹底的にやってる強さがあって、まあなんかそこがすごい驚きあったから、それをちょっと感想として共有したかったっていうのがあるんやけど、
うん、
なんかそのまあ、 あの一般消費者向けのアプリの開発って、その結局お客さんに使ってもらわんとわからんっていうことが多いから、
うん、なるほど、
まあなんかああだこうだ、うん、まあもちろんいろいろ考えるんやけど、
うん、
まあとにかく仮説検証サイクル早く回すっていうのが
重要で、ABテストみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、で、まあそれは別にうち、その今の自分の会社に関わらずずっと言われて、知ってたことやし言われてることやけど、うん、そのまあ今そのインスタグラムの開発を担当してるけど、インスタってまあ何億人とかっていう人に使われてるわけやけど、まあさ、もう入社して1ヶ月も経たないうちに、そのまあ、PayPayの自分、その新入社員の自分が、もうなんか自分が立てた仮説に基づく、そのまあ何億人の人に影響を与えうるシステム変更を、なんか週にもう何回もリリースして、で、まあその結果もなんていうんですか、もうちゃんと、そのめっちゃデータドリブンで、統計的に、こう、バイアスを、省いた状態で検証できるシステムとか文化が整ってて、で、まあ、その中自分のアイディアをこう試すってなった時に、全然偉い人にこう許可を得る必要がない、もう自分でガンガンやっていけ、もちろんチームメイトとこういうことやろうと思いますみたいな共有はするけど、
うん、
なんか偉い人に許可を出してもらって初めてそれでできますみたいな感じじゃなくて、もう自分で見つけたてか立てた仮説どんどん実装してリリースしてみたいなことができて、で、まあ、だから今までこのメタに入るまでって、まあ、メタってその数万人の社員がいるけど、それまでいた会社って、まあ、社員数って数十人とか多くて2000人ぐらいの、まあ、いわゆるスタートアップとかメガベンチャーみたいなふうに言われる会社で、
うんうん、
でそれと比べて、普通大きく会社が大きくなるとまあスピードが遅くなるみたいな ことはよく言われてるし、自分もそれは感じてきたんやけど、
うん、
今いる環境はその数万人社員がいるけど、その今までの環境よりもやっぱ意思決定と行動のスピードは速くなってるような感じがして、
逆に
てそう、うん、だからまあそういうの含めて、いやそれは強いわなと、アプリ作りそれは得意やわなっていうのに結構驚いた。
へえ、まあ、で、
まあだからその分、うん、めっちゃみんなハードワークするから、そのまあまだ新しい環境慣れてないのもあるけど、やっぱ労働負荷っていうのは上がってる。けどなんかもう当たり前のことを徹底的にやれるっていうのは、そんなになんていうんですか、あの結構まあ気持ちがいいから、
うんうんうん、
まあまあハードワークなのもまあまあ今のところはありかなっていう感じはしてるんやけど、
合理的なハードワークみたいな感じ。
うん、まあそうやな、もちろん大変な時は大変やけど、その変なプロセスに時間を取られてるわけではないから、
ああ、あの、
うん、
紙にハンコをもらうために待ってるとか、そういうこと。
そうやな、極端な話だ。そう、そういうの。
そういうこと
よね。とか、なんか、社内の偉い人に説明するための仕様に作くの時間をかけるとかさ、そういうのはないから。
すごいよな、でもその規模で、そんな、なんていうか、やっぱ最適化、そこを最適化していくっていうのができるっていう、うん。
これはね、結構驚きやった。
うん、へぇ、まあでもなんか何が当たるかはまあ分からへんっていうのもあるんかな、そういうなんていうか。
そう。
だから、なんていうか、たくさんガチャを回すみたいな、
そうだね。
イメージなんかな。
うん、そうそう。2B の仕事とやっぱそれが違うね。2B ってやっぱり事前にこう契約があって、
うんうん、
ここまでやればこれだけのお金がもらえますみたいなのがやっぱあることがまあ多いと思うんだけど、
うん、
こういう 2C のアプリ。
広告ベース
っていうのは、そうそうそう。まあ、出してみて初めてそれがお客さんに評価されるかどうかがわかるっていう。もちろん過去の学びからある程度、固い判断とそうじゃない判断みたいなのはあるけど、だから完全な後ずっぽうではないんやけど、もちろん。
うん、まあ過去の判断に基づくんだろうね。
そうそう。うん。けど、結局それが本当に正しいかどうかっていうのは出してみないとわからないから。
うん。
うん。でもやっぱこれって言っている、話してると当たり前やけど、結構当たり前にやるのは難しくて、結局、うん、うんうん。まあとにかく試さないとあかんけど、誰かの許可を取らないと試せない。でもその許可を出す人も本来それが当たるかどうかなんて分かるわけはないけど、その人が判断をするみたいな、
まあ、責任のありかは明らかにするみたいなんだよな、
うん、そうそうそうっていうのはまあやっぱりよくある話だと思うんだけど、
うんうん、
そこが省かれてる。まあもちろんなんていうの、後戻りできないようなもう抜本的な変更とかはさすがにもっと慎重にするんやろうけど、
うん、
こう普段の改善サイクルとかそういうのはむちゃくちゃ早く回せるから、これはすごいなと思って。
そうなんや。やっぱ、うん、なんかね、めちゃくちゃでか企業だからどういう実態なのって思うけど、なんていうかそういうふうに、そうな、大企業病にならないようにしてるって感じなのかな、逆に。ケアしてるっていうか。
そうね、少なくとも現場、今の現場レベルではそうだね。今までで一番組織のしがらみをあんまりこう感じずにできてる気がする。
まあ、やっぱ、それはやっぱいろんなバックグラウンド持ってる人、まあプロフェッショナル集合体だからみたいなところもあるんかな。なんていうか、お互いの信頼感っていうか、心理的安全性っていうか。それはまあ
関係ない。まあね、どうやろう、そういう、まあ、まあ、あの、まあ、とにかく早くするのがいいよねっていう、
うん、
まず文化がもう、
ああ、そっか。
共有されてるとか、あと、じゃあそれを実行するための、その、うん、仕組みがもう、そのにすごい投資して整ってるとか、
うんうん、
多分そういうのも大きいと思う。あの、例えばその、いや、いくら自分の判断でいろんな変更ができるって言っても、じゃあそれでなんか製品ぐちゃぐちゃに壊れてしまう可能性があったら、やっぱりもちろん事前の確認とかすごく重要なわけやんか。
うん、
でも、それがその最悪の事態は起こらないように自動でいろんなこう、なんていうの、ガードが効くようになってるし、そう。
うん、
し、あとはその結果を判断する、結果の分析自体に時間がかかるとか、結果を分析するときに分析する人のそのバイアスがかかったりすると、まあ、その結果、まあ、検証サイクルが伸びてしまったりとか、検証結果が信用できなかったりするってこともよくあると思うんだけど、
うん、
それも、だから誰もがバイアスなく、その、検証できるような仕組みがもう整ってるから、だからそれはもう完全に仕組みの話、文化とかじゃなくて。そう。その辺がかなり助けになってる。
なるほどね。仕組み化してるから、誰かそういう ね、ちゃちゃが入らないというか、もう、そういうものみたいな、形になってるからこそってこと、感じか。
うん。だから、このやり方を良しとする文化はもちろんあった上で、じゃあそれを実行を手助けするための仕組み、システムにすごく投資がされてる。から、まあその結果、こういうことになってるってい
う。こういうことになってる。確かに。まあ、使ってる分にはどうなんだろうな。まあなんかあんまついていけてない感じはあるけどな。リールとか。
え、何がいけ、え？
いや、インスタグラムのその機能自体ね。
うん。
リールとか、あんま、リールか、リールがどういうものなのかあんまよくわかってなかったりとか。
まあ動画やね。まあリールは比較的新機能ね。うん。
なんていうか TikTok 対策っていうか。
そうそうそう。
感じだと思うけど。
うん。
なるほどな。いやでもかなり経験が得れそうですね。そのなんていうか。
そうやね。いつまでついていけるか分からへんけど。
まあ。
結構 3ヶ月は結構楽しませてもらった。
楽しませてもらった。
うん。
まあ、1年ぐらい
だった
ら。
ただね。
うん。あれですかね。
そうやね。
もっと分かることがあるかな。
ちょっとそうね。もうちょっと、そうそう、慣れてきたって思えるにはもう少し時間かかる。かなという感じがする。
なるほど。
あと全然話変わるけど、やっぱり、
うん、
その、まあもちろん、組織の規模が大きくて、そんで、スピードも高い、速いから、
うん、
やっぱそのコミュニケーションの重要性もこう、高くて、大きくて、
うん、
で、やっぱ英語のレベルもさらに、上げていかないと分かんなって言って、そう、うん。ここの、どうやろう、2年ぐらいかな。あんまり積極的に英語の勉強してなかったけど、
うん、
ちょっと、このレベル、もうちょっと、なんかレベル1段、2段上げていかないと、あかんかなっていう気がして。
そんな、だって何年よ、もう6年、7年、もっとか。
今、来てちょうど7年ぐらい経った。
7年ぐらい経って、もうまだそういう、うん、環境はやっぱあるんやね。
もう、いやいや、全然あるよ。多分それはもう一生ついて回ると思うけど。
ああ、まあ仕事になった
らネイティブには、うん、ならないから。
ああ、そうだね。
なるほど。うん、
確かに。じゃあ、まあ、今後も、まあ、エンジニアリングも英語も、頑張っていかなあかんな、言ってる感じですかね。
そうだな。そうだね。英語やらなあかんって言っても、だからさっき言ったように、その、忙しくなったから、
確かに。
今まで、ほど、英語の勉強に時間取るのも大変やし。
難しいね。
そう。どうやっていこうかなと思ってるけど。とりあえず今、期間だけあるっていう状態。
ないな。俺も、だこうやって、ポッドキャスト撮ってるからさ、その俺がまだ英語にモチベーションあった時期とかがやっぱ記録されてるのがやっぱ面白い
な。あるな。
そう、俺はもう今、何もないもんね。まあなんか、話せないことはないし、まあ旅行行って普通に使えるかぐらいのレベルだから。だから、まあ、それあれば今は困んないからいいかって感じだしな。まあ別に仕事で使うっつってもメールレベルやし。まああっても、まあ向こうも行ってもヨーロッパの人やから、まあ全然喋れるけど、聞き取れないってことは全然ないから、まあいいか、みたいな感じなんで。
いやだから困らんかったら、まあさ。
いや
それでいいよな。積極的にそこからさ、
いやいやいや、
投資を。うん、していくのって結構やっぱモチベーション、そういうモチベーション、俺もだから言ったけど、2年ぐらいあんまり積極的に英語の勉強してなかったからさ。
うん、やっぱでもその困る環境に身を置く必要があると思うよね。結局なんか何にせよ、それは英語に限らずやけど、やっぱ、その時になったら、やっぱ若干手遅れ、遅いっていうかさ、まあ、事前にやっといた方がいいっていうのは、まあ、うん、まあ猿でもわかるんですけど、まあそれなかなかできへんのが人間やっていう
、そうやね。
話ではあると思うし。
うん
うん、だからそういう環境に、気づける環境にいるっていうことがやっぱ大事なんじゃないですかね。まあそこに身を持っていくみたいな。
そうやな。
うん。
まあ英語に関して言うと喋れた方がいいっていう前提やけどな。
そうそうそうそう、そう、そう、う
ん。別にそもそも喋れなくていいっていう考え方もある
よね。あるあるけどな、うん。
うん。
まあでも俺は喋れた方がいいって思ってる中で、頑張った時期もあったけど、そう。もうちょっと今、よくあんだけ頑張ったんで逆にこう自分を褒めたくなるくらい頑張ってた。って言っても、なんていうか、オンライン会話ちょっとやっただけの時期なんですけど。
いや、それだけでもね。
そう、それだけでも、そうそう、それだけでも、
だいぶアドバンテージになるし。
そうそう、ようやってたなってやっぱ思うもんな。うん、今、あんまやる、なんか、イメージであんまつかんなって感じだし。
まあ、やっぱ勉強が目的になるときついからな。
ああ、
そうや。やっぱ必要に駆られてやるぐらいでちょうどいいと思うけど。うん。
あ、なんか、やったことがすぐ試せる環境みたいなのがいいんかな。
そうやね。
うん。フィードバック、うん、ループが回しやすいっていうかさ、 まあまあ。だからまあ、そうね、海外で働くとか、そういうのは、そういう環境っていうかさ、なんていうか、まあ、辛いところもあると思うけど、そういうフィードバック回しやすい環境なんだから、だから、まあ、頑張ってくださいとしか言いようがないんですか。
そうやな、ちょっとどっかでまた英語ネタ話せるようにするわ。まあ、一時期ね、俺もよく英語学習のなんか三種の神器みたいな話したけど、そう。
いやでもそれも俺聞いて、ああなるほどみたいな、でなんかあれグラマリーとか使ってたし一時期、だから、まあ、変わっていくよなっていう。
そうですね。今言うとチャット GPT やね。AI をもっと使うやろね。多分当時とまた効率的に英語を勉強するやり方が変わってきてる気がする。
うん、確かに。そうやね。添削とか、確かにそうだな。そうですね。そんなとこ
でしょ。そういう、そう。
ニューヨーク。
書簡です、3ヶ月。
ニューヨーク。ニューヨークライフ。
うん。
なるほど。そう。この、なんか俺全然知らんかったけど、今クリックして知ったんやけど、この猫ミームっていうのが流行ってるんですね。
あ、これ、そっか、山田最近もうツイッターあんま見てないもんね。
そう、最近見てなくて、あ、昨日は結構見たけど、久々に。でもこれは、猫ミームって書いてある。猫ミームは、YouTube の動画で見ましたね。なんか。
ああ、そうやね。多分そういうところ、YouTube とか TikTok にもいっぱい上がってないと思う。
うん。
俺はツイッターで見ることが多いけど。
うん。
そう。
俺なんな？
まあこれは別、いや、なんかその、猫の、まあ、猫のいくつかのその動画を組み合わせて、なんか自分の周り、体験した出来事とか、あと自分の仕事に関する、その裏事情とか、まあなんかね、ネタはもう本当に無数にあんねんけど、その、この猫を使って、まあそういうのを面白おかしくこう、説明するっていう、
猫ミームっていう
の
が、
なんやろ、この1ヶ月、もうちょっと短いんかな、数週間、この、ちょっと流行ってるっぽくて、日本語ツイッターとか。
うん、日本、2月にヤフーニュース出てますね。
うん、あ、そうなんや。もうニュースになって
る。2月の初め。2月2日に出てます。
そう。で、いや、この猫ミーム自体結構面白くて、なんかその、自分の知らん業界の人の仕事の話とか、この猫ミームで語られてて、
へ、
面白いなと。まあ、あと猫は、可愛いし、まあ、見ててちょっと面白いとかそういうのもあんねんけど。
ちょっと可愛い。
なんでわざわざこれ書いたかって、そうそう。なんでわざわざ書いたかっていうと、昨日ニューヨークのカフェ、だからこの猫ミームってその各素材に音声もついてて、だから猫ミームの音って大体どんなもんかってわかるんやけど、猫ミームの音がどんなんっていうのはなんかこう刷り込まれてるんやけど、ニューヨークのカフェでお茶してたら、その猫ミームの音聞こえてきて、なんでと思って、そうそう、見たら、あの、日本人のなんか集団が、ニューヨークのカフェで猫ミーム再生してて、そうそう、こんなニューヨークのカフェでもこう聞こえてきた猫ミーム。
あ、じゃあもう、
そう、
全世界的
な。ブームやなっていう。まあ、それも見てたの日本人やけど、ニューヨークにおったってだけやねんけど、そう。
ちょっと後で見て
みる。っていうことがありましたという。
いや、なんかこの、なんか動きの画像をなんかこう、YouTube の動画内で見たりしましたね。なんかフォートナイトの実況者のやつとかで見ました。
ああ、そうそう、そういう、そういうのあると思う。なんか、結構ほんまにあらゆるネタがあるから、まだあの、検索したらさ、大体流行って受けてるネタが上に来るから、そういうので、ちょっとピックアップしてみたらいい
んですけど。見てみ
る。ただ、これはもうほんまに単なるミームやから、なんか別にわざわざそんな一生懸命見てもらう必要ないけど、ちょっと。ほんまに近況報告として、そういえば昨日こんなことあったな
しょうもないな。
そう。
ああ、コールセンターで働いて発狂する話。
あ、そうそうそう、そういう
やつ。そういう感じね。
うん。
へえ、ちょっと後で見てみよう。最近、そうっすね。俺は、いや、ワッフルメーカーをね、買ったんですよね。
うん。
で、ワッフルメーカーって、まあ、その電動と、あの、ガスで焼くっていうか、そのフライパンみたいなやつ。まあ、両方あるんですけど。
直火にかけて。
あ、そう、直火にかけて焼く
って。はいはいはいはい。
まあ、電動メーカーだと、まあ、2枚同時に焼けたりするやつがあったりとか、まあ、電動なんでコンロなくてもできるし、コンセントさえあればできる。ただ、やっぱり、本格派を気取りたいんで、やっぱ、電動では せっかくガス火なんで家、フライパンしようと思って、フライパンで買ったんやけど。で、まあ、すごい美味しくできるんよ。
うん。
まあ、それはそれでよかったんやけど、1枚しか焼けへんから、結構時間かかって、やっぱ電動で2枚いる方が良かったなって最近もし買う方ね、これから検討されてる方で言えばそういうデメリットがあるということでお伝えしたかった。ただ QOL はね簡単に上がるんでめっちゃおすすめです。
これね、朝ごはんとかに食べるってこと？
昨日、いや、まあ朝はねなんか時間かかるからやっぱちょっと大変でしたね。朝僕が一生懸命焼いてたんですけど、
うん、
うん、なんか大変でした。時間かかる。1枚焼くのに10分弱ぐらい直火やとかかったから、
うん、はいはい、
あんまり強火でガーって焼くとすぐ焦げちゃうからさ、なんか弱火で、うん、ホットケーキ焼くみたいな感じやから、
うん、
それをさ1枚ずつさ、そう、家族の分を用意するのがさ
無理やな。それはきついわ。
だから食べながら、こうみんなで食べながらこうね、1枚焼けたらこうみんなで食べ、ちょっと食べながらこう待ってもらえれば、
うん、
なんとなく時間過ぎていくんですけど、最初にこう生地を練り込んでみたいな、そこのとこがちょっとめんどくさかったです、
うん、え、これ生地はあれ？ホットケーキミックスの？
あ、でも
ワッフルってその専用のやつがあるの？
ホットケーキミックスでもいいんやけど、で最初ホットケーキミックスやって、うん、あ、普通に美味しいねみたいなってんけど、昨日は、うん、おとついか昨日かは、なんかワッフル粉みたいなのがこうブレンドされたものが世の中で売っていて、それを試しに買ってそのレシピ通り作ったんやけど、まあそっちの方が圧倒的にうまかったね。
うん、
おすすめです。はい、富津。
なんか電気のやつってさ、場所取りやん。
うん、ああ確かにね。
だから俺も買うとしたらやっぱそのこのコンロタイプの方が収納しやすいし、
確かに
いいなと思って
。なるほどね。
枚数、そのフライパンのやつは4個ぐらい買ったらいいじゃん。
いや、まあ同じこと言
って業者みたいに、
うん。うん、パートナーも同じこと言ったけどそれ。いや2枚買ったらいいやんって言ってたけど。
そう、コンロにバーって並べて。
めんどくさいな。
同時に焼けるやん。
いやでもね、うん、そう。2枚、肉2つ、まあ確かに2つ買えばいいんか。
それだけで。
それこそかさばるよなと思ったけど、俺は。
でも、電気の1個より、かさばらんやろ。ちょっと俺、その、
確かに。
あんまり絵が思い浮かんでないけど、フライパンの方の。うんうん、でもホットサンドメーカーみたいな感じやろ、多分。
ああ、そう、本当にそう。
そうやろ。だから、そんなにかさばる、2個あっても、別に立てて保存交換できるし、そんな いけるんちゃうの。
うん。そうね。確かに。
うん。
そうするか。
じゃあ、2個買うっていう。そういう、ちょっと筋肉で解決する、うん。
筋肉解決
パワープレイで。うん。
はい。
このワッフルメーカーで思い出したけど、俺、ベルギーに旅行行った時に、
うん、
ワッフル有名やん、ベルギー。
ああ、そうやね。
で、ホテルの朝ごはんの会場に、
うん、
自分でその、それこそその電気かなのベルギー、ワッフルがワッフルメーカーが置いてあって、生地も横にあって、
自分で焼くみたいな。
あって、おお、これ本場のベルギーワッフルやんけ、と思って、うん、で、その生地注いで待ってたら、その待ってる間によく機械見てたら、その機械、メーカーにメイドイン USA って書いてあって、うん、すごいショックやったら、もう今思い出して。
でも、あれじゃない？なんか、なんだっけ、ニューヨークとか、あれじゃなかったっけ、なんか鶏肉とワッフルの、なんて言ったっけ？
そうそう、チキン&ワッフルな。
あ、そう、チキン&ワッフルか。
そうそう、そう。このワッフルにフライドチキン乗せてメープルシロップかけるっていう。
そうそうそう、謎食いもん。
ちょっと日本的には考えられない組み合わせの食べ物がめちゃめちゃ一般的に朝ごはんにあるから。
うん。
そう、だから、まあ確かにアメリカでも食べるね。だからアメリカのホテルにも確かにワッフルメーカー置いてあるけど、
うん。
本場のベルギーで、そう、わざわざ作ったのに。
アメリカの機
械が。アメリカのやつや
ベルギー品ってこともなくない？
いや、なんか伝統的な。
ああ、
ね、なんかベルギーメーカーないんかなと思って。
確かに餅つきの薄、メイドイン US やったらちょっと冷めるか。
そうそうそう。炊飯器もね、
うん、
やっぱ象印とかであってほしいよ。
でもメイドインちゃいないやろ。
まあ確かに作ってる。
作ってるさ。
そうやな。
うん。ね、でも、ワッフルメーカー、そう思い出したけど、2枚セットのでかいやつもあるんですよ。なんていうか。わかる？その、フライパンが2個合体してるような状態で。
2枚、そう、必ず2枚同時に焼けるやつ
だ。そう、うん。あんねんけど、それは、なんかね、ガスコンロの、その、自動、なんか、一定の温度になっちゃうと、温度下がっちゃうっていう機能ついてるガスコンロは使えないんですよね、それ。
ああ、熱がこもりやすくて、安全装置が働いてしまうのか。
そうそうそうそう。なので、 そういう事情もあって私は1枚のやつにしたっていうのを今思い出しました、ね、
じゃあやっぱり1枚のやつかける2やね。
そうあでもだからあれやね、卓上のコンロとかでやるんやったら全然2枚でとか、キャンプとかで使うなら全然2枚のやつでもいいって感じだね、
うんうん、はい、
っていうどうでもいいワッフル事情でしたね。すいません、はい、
勉強になります
はい、近況そんなとこですかね。
せやな。
はい、で何からいきますか。まあ F1 は最後にするにしよ
う。うん、まあ上から順番に
いく。いいですか。はい、じゃあコンテンツ、うん、コンテンツっていうか、まあそうっすね、前回のおさらいみたいな感じですね。
そうやな、今回俺新しいの特にあんま入れてない。
そうっすね、まあ、前回のエピソードで言うと、なんかいろいろデメからおすすめしてもらったものを僕は一通り読みまくったっていう話ですね
今回その山田のおすすめ聞いてくれた率すごい高いや
ん
な。打率がすごかった。
ああもうスキップとローファーはもうねあれですから、
確かに2回、2人目やったもん
ね。2人目やったから。
うん。
なんなら3人目かな。わかんないけど、誰かもう1人くらいいた気がするぐらいから、まあ、すぐ読んだし、まあ、2月の勝者は無料期間があって、で、それをデメに教えていただいて、まあ、即読みしましたね。ね、3日くらいで読みようと。
いや、山田が2月の勝者読むとは思ってなかった。
いや、だって無料やからね。
まあな。でも、最初教えた時もあんま乗り気じゃなかったよ、ね。でも、
めんどいな。
見なあかんのちゃうのみたいな。
そうそう。いや、でも、あれの無料は、ビッグコミック、そう、ビッグコミックの無料かなは、広告いらないパターンでしたね。
うん、だから、これあれやからな。普段はお金いるやつを無料公開やったから、
あ、そかそか。
やと思うね。普段から無料で1話読めるタイプのやつじゃないからと思うけど。
いや、で前、あれだよね。何だっけ。ファブルか。ファブルの時は、うん、まあ、同じような感じで、前編公開やったのに、まあ、途中から1話見るたび、なんか、意味不明なウェブ、ゲームのウェブ広告を15秒見るみたいな。
それはしんどいな。
苦行があったんですけどね。
うん。
いや、そう、今回はなくて、もうすぐだーって、本当に。いや、まあ、これめちゃくちゃ面白かった。まあ、どれから話そうかな。
ね、
まあ、スキップとローファーは、もうあれっすね、なんていうか青春漫画って感じで、
うん、
めっちゃ面白くて、でまあ前回サイダももう読んなんか俺がおすすめしてサイダも読んでてんけど、
うん、
でその時に少女漫画をおすすめしてくれてんやけど、いやスキップとローファー好きなこの少女漫画面白いっしょみたいなのをおすすめしてくれて、
うん、
で彼かのっていう彼氏彼女の事情ってやつで、まあ、それも今途中まで読んでんねんけど、まあ、なんかそれほぼフォーマットめっちゃ似てて、なんていうか、
うん、
優等生で、みたいな。で、学園物みたいな。で、それ98年とかのやつなんやけど、それ、こういうなんか少女漫画のフォーマットが、こう、少年誌スタイルで、こう、新たに、なんていうか、導入されてるケースが、まあ結構多いんやな、みたいな、を感じましたね。このスキップとローファーとか読んでると。まんまっていうか。ただ、なんか2023年にもなると、自意識がみんな過剰に発達してるから、そこの描き込みがかなり多いなっていう感じはしましたね。こっちのスキップとローファーの方が。
そうね。
よりモダンっていうかね。
うん。確かにこの少女漫画の流れからの青年漫画って結構、確かにちょっと流行ってるよね。その今の山田が言ったフォーマットと若干違うけど、3月のライオンとかも。
ああ、確かに。
そんな雰囲気や。あれは別に少女が主人公ではないんやけど。
うん。
うん、あと
恋愛メインでもないしね。
うん。あとそのスキップとローファーを最初に進めてくれた人が言ってたけど、俺はまだ読んでないけど、異国日記もその流れっていう。
あ、そうそう。俺は逆に異国日記を先に読んでて。
ああ。
そうそう。まあ、異国日記はね、もうちょい、うん、ハードっていうか、より大人向けっていう感じかな。
うん。
なんていうか、現実の起こってる問題とかをすごい積極的に取り入れてる形だし、なんていうかね、もっとこう、こっちはやっぱ、スキップとローファーはやっぱ、ファニーというか、ちゃんと面白にしてくれてるけど、異国日記はやっぱ面白には、できない部分はしないってことにしてるから。
うん。
まあでもめちゃくちゃおすすめですよ。
でもね、買ってるからね、読みたいなと思ってるんじゃない？そうそう。
なんか結構。
もう完結してるもんね。
あ、そうそうそうそう。完結させ方も結構、おーっていう感じがしてて、うん、今まで見たことないタイプでしたね。っていう
そうな。さすがにそろそろ読もう。
それ、ベクトルは同じだけど、微妙に味付け違う感じなんで、おすすめ。これは、いいと思いますけどね。本当にね。まあ、スキップとローファーも面白かったけど、やっぱ、アドレナリン出たのは2月の勝者でしたね、完全に。ドーパミンっていうか、これは、
なん
てい
う
か、そのすごかったね。
うん。
頭に血に昇る感じっていうかね。一気に
俺からそう前回も言ったけど、うん、ちょっと泣いたもんこの漫画読んでて、
うん、分かる分かる。まあ泣きはせんかったけど、うん、あ泣いたかな。
保護者の気持ちで、
うん、保護者の気持ち、うん、というよりかは何か自分が受験生だった時とかその受験に対する何かとかをすごいいっぱい思い出したかな。
うん、うん、そっちか。
うん、そっちだったね俺は。自分、まあ、親側のその、なんていうか、ハードモードの話も当然あれやけど、まだそこまでそんな実感ないし、俺。うん。そんな、なんか自分のこと思い出したりせんかった？
自分の、いやーと、やっぱ、中学、まあ山田もそういう中学受験してなかったから、
ああ、まあそらそら
ね。なんか高校受験とか大学受験と、まあ別に共通してる部分はあるかもしれんけど、
あ、まあでも親の追い込まれ具合はまあ全然違うよ。
そうやんな。
確かに確かに。それはそう。
うん。だからあんまり自分との受験とは重ならんかったかな。
ああ。
うん。それよりは単純になんか、親目線でもう、みんな頑張れって感じで見てた。
いやー、辛いよね、ほんと。
うん。
あ、面白かったのは、何やっけな。やっぱ、公立で、行って、その、大学に入る難しさみたいな話をすごい延々と書いて、最初にすごい書いてあったよ。なんていうか。わかりますか？
公立中学に進むパターンの話って
こと？そうそうそう。公立中学も公立高校もそうやけど、はいはいはい、そのセンター試験の中身が変わってるし、
うん、
で、まあ、栄養も増えててとか、
うん、
まあ、そういう受験の背景みたいなのが、全然俺は時代と違うっていう話がまず前提になったのところがすごい、あっみたいな。だから別にそんな俺私立とかあんまよく、まあ自分もそうじゃないし、その積極的ではないけど、これ読んだら、あ、これは受けさせなければいけないのかって思ってしまいそうになるっていうか、
うん、
焦っちゃう気持ちもすごいわかるし、世の中の人たちが、中学受験させようってしてること自体もすごい理解できる。なんていうかね、リガールというか、
うん、
いう社会的勉強にもなりましたね。なんか、一方的にこう、先入観で判断してはならぬなっていうのはすごい思いました。
そうやな。あと、その自分の時代と違うからな。
そうそうそう。
どんどん変わっていくから、そう。
ほんまそれね。いやー。
だからなんならこれ、今読んでるのも今の中学受験を多分取材して書いてる話やけどさ。
ああ、確かにね。
その、自分らの子供世代の時はまた、それよりも、タイムラグがある、10年とかあるわけやから、ね、うん、そうそう。
確かに、確かに。いやー、ほんまにね、いや大変やなって思います。まあ。
この本、最新刊の20巻やったっけ？
はいはいはい。
慶応の中学校に受かったことを見たお母さんのシーンがすごい良かった。一巻でさ、
はいはいはい、
その中学受験は父親の経済力と母親の狂気だみたいなことがあるけど、その、
うんうん、
母親の狂気をめちゃくちゃ、こう、どぎつく描いてて。
まあ、あと母親、まあそうだね。あれは母親がかわいそうだね。うん、だから狂気って、母親が狂気になって狂わされてしまうのは、まあ、圧倒的に外部環境のせいなんだけど。
うん、そう。そこも含めて書いてあったもんね、あれ。
そうそう、家族全員が慶応、
うん、
だから義理の両親か。から、義理の家族がみんな慶応で、で、ね、自分の息子だけが入れなかったらどうしようで、めちゃくちゃ悩むみたいな話だったね。
うん。
まあ、結構、救い、あ、まあネタバレ、あれですけど、まあ、まあ救いがあるようには、ある程度かなり用意されてる感じはしたよな。
そうやな。まあそこはやっぱりね、なんかエンタメというか漫画ならではの、ね、
まあ、まあそうそう
ね、
途中だいぶ煽り入ってたけど、その
、うん。
あ、まあでもとはいえ、でもあれかな、でもなんか、すごい、途中、実家に避難する家族とかさ、
うん、
いたから、まああの辺のリアリティは、なんていうか、 そういう、甘くないっていうかさ。そう。結果的にはまあ、最高の結果にはなってるけど、その過程はすごい相当厳しい描写多いから。
そうやな。
やし、なんか、まあ、その受験とは別、受験とは別口じゃないか。その、受験に対する、その、批評的な目線っていうかさ、その、
うん、
お金、いかにお金かけるか戦争みたいな、まあ、実際そうなってしまってるけれども、まあそういったところから、こぼれてしまう人たちをどうにかして救うみたいな描写。なんだっけあれ。スター。なんだっけ。
あー、スターフィッシュ。
スターフィッシュか。
はい、 はい、はい。
取り組みとかも、
うん、
ああ、なるほどなーっていう。まあそらそうよなーって。なんかその両輪描いてるっていうか、そこがすごい真摯やなーっていうのは思いましたね。
うん。
うん。だって。
どっちも必要やもんな。
そうそう。じゃあ貸すために金かければいいんか。金が全てなんかって話になっちゃったら、なかなかしんどいところはあるからね。うん。っていう。うん。とはいえ。
話、
あ、何
いや、戻る。今、スキップとローファー。
ああ、はいはい。
話を一個、もう一個しようかと思ったけど、大丈夫？
あ、どうぞ。
そうそう。いやいや、全然大したことないけど、今月、もう次の、感が出るから。
おー、マジで。
そう。え、山田、これ単行本しか読んでないやろ。
読んでない。
うん。俺、その前、多分前回も言ったかもしれんけど、連載で。こっち側、これはもう連載も受け入れてて。
うんうん。
今、単行本の先もやっぱすごい。てか、まあ、単行本は結構ね、気になる感じで終わってたけど。
うん。
その先もすごい面白いから、おすすめです。うん。
いやー、なんか、和むよね、やっぱこれ読んでると。
うん。これね、一個これ、いや、俺ね、何が、好きなんやろうなっていうのをちょっとこう自分で考えてたんやけど、一個はやっぱりその、そういう発言も何回か作中出てくるけどさ、その誰かとほんまに仲良くなったりとかさ、友達とこう一緒に、なんていうの、楽しく過ごせるようなチャンスって実はめっちゃ貴重
で。いや、ほんまそうやな。
そう。で、それをこう大事にする。それをなんか自覚、その貴重さを自覚した上で、行動していく、その登場人物とかを見ると、やっぱり、うん、なんていうんやろう。まあ、自分もそこって大事にしたいなと思うけど、なかなかできないとこもあったりとか。
あるね。
もう、そうそう。あるから、この、なんていうの、人生の一瞬一瞬の大切さを、こう、思い知らされるというか。
うん。なんか、
うん、
その、コミュニケーション入り口みたいなってさ、
うん。
もう、この年齢になると、なんていうか、そういうドキドキみたいなあんまないっていうかさ、ある程度何パターンかの型が決まってて、もうその型にはまらへんかったらもう、はい、関係終わりですみたいな感じやけど、やっぱ学校って毎日会うし、なんか、まあ、ある種閉鎖的やんか、まあそこは。
うん。
で、その時にどういうコミュニケーションをこう、組み立てていくかみたいなところがかなり丁寧に描写されてるから、なんかそこでこう、心をつかまれる感じはあるなってか。
そうやね。
うん。一瞬のきらめきってのはまあそういうとこやと思うけど、うん、いや無理っす
なんかやっぱり
もう無理でしょ、
ね、何が
いやもうこのキラキラはもう取り戻せないよもう俺
いやいやそれキラキラ感はまあちょっとあれ
ですけどキラキラ、 キラキラっていうかまあそのこういう刹那っていうかさキラキラではない瞬間も含めてやけどね、うん、嫌な瞬間も含めたなんていうか刹那性みたいなのはさ、
うん、
もう手に入れたくても手に入れられないってことはでも当時は分からないよねやっぱ大人に言われてもやっぱ分からへんやろと思うしね。すごい難しいことが漫画に書かれてるって感じがする。
そうね。だからこのさ、なおちゃんがいい訳してるよね。その、大人、俺ら世代ぐらいのさ、大人が、その高校生に向かってさ。
うん。
それこそミカちゃんが、お泊まり会から帰ろうとしてるときに。
ああ、そこね。
戻りなって言ったりとかさ。
ああ、戻りなね。
そう
そ
う
そ
う。うん。
はいはいはい。だし、まあ、その、トランスジェンダーっぽい描写っていうかね、
うん、
その自分が自分であればいいっていうか、まあ、そういうなんていうかな時代性っていうか他人がどうこうではないみたいなとかね、
うん
まあ、いろいろあるよなと。
まあでもそうやな、その刹那を大事にするっていうのはやっぱこれ読んで、まあ自分は当然もう高校生ではないんですけど今からでも大事にしなあかんなっていうのはちょっと改めてこう、感じたけどね。うん。
いや、まあそうやけどな。
うん。同じ時間軸ではないにして。
そう、時間が救えないよね、もうその。それ救ってる時間がないっていうかさ、それを考えてる時間とかさ。
うん。っていうの。ただやっぱなんていうの。まあ彼らの世代って俺らの、今の俺らから見ると20年ぐらい若いわけやか。
うん。
そう。でも、俺らは多分20年後に、20年若い人を見て同じような感情をまた持ってしまわないように。そう。
確かに。
うん。
そうですね。
いや。っていう。
っていう。
っていう、そのなんていうの、ちょっと勇気というか、
うんうん、
ねモチベーションも、ちょっと高めてくれるいい作
品です。モチベーション、まあそうか。まあデメはそう、だったみたいなんで。はい。うん、
まあでもこれ出てくる人たち、みんなほんまにな。
いや、本当に人物、
誠実でいい奴らが多くてね。そうそう。
人物描写が本当に丁寧で、感情移入、その感情移入っていうか、その いろんな人を通じて自分、いろんな感情をこう使う。表現されてるみたいな感じかな。
うん、
あそう、いいやつ多いよね。
そうそう。あの、誰だったっけ先輩、演劇部の。
ああ、なんかそれ、最大が。
兼近先輩。
そう、好きって言ってたな。うん。そう。
兼近先輩とかさ、最初出てきた時、なんか印象あんま良くなかったけど。その掘り下げていくにつれて。
そうだね。あの、
めっちゃ好きになってく
る。一生懸命目標に向かって頑張ってる。そ
うそうそう、うん。結構ね、後々ね、え、こんな人にもフォーカスするのみたいな出てくるから結構面白いよ。
ああ、マジで。
じゃあ、そうそう、今の連載とかも。
まあ今なんか8人ぐらいで、こう、俺が読んでるとこだと、その、
あの、能登に
行って、みんなで
行った海に行ってる時はね。
そうそうそう、うん。グループのメンバーがまあ中心やけど。
うん、
まあでも、ね、そうやね。だから、もろにその、今回の、今年にあった地震のエリアの話、ね。
そうそうそう、そう。あの、珠洲市がモデルになってるから。う
ん、故郷が。いや、それもすごい、なんていうか、心痛むっていうかね。
そうやねんね。
まあ、その辺もどう描いていくのかどうなのか、ちょっと、どういう距離感でいくのか、ちょっと、
うん。物語に絡めていくのかな。
どうなるな。でもこれ、うん、でも絡めないのかな。いや、どうなるな。でも、やっぱ、ある種、やっぱ結構現実、リアリスティックな要素あるから、
うん、
なしってことにはしないんじゃないかな。なんか、
どう
な
の？し、これあれやもんね、その、みつみちゃんはさ、その、過疎、地方の過疎の、
うん、そうそうそう。
解決とかをさ、将来、貢献、ね、解決に貢献したいっていうのがある中で、やっぱり、あのレベルの災害があると、
うん、ほんまに
元通りに今、すべきなのかみたいな。なんか復興の話もあったりとか、
うん、あったもんね。だからもろにテーマっていうかさ、うん、そうなった時に、ね、で日本で地震大国やし、別にと、うん、その今回は能登やったけど、別にどの町でも火葬が進んだようなところでそういう災害が起こってしまうして復旧にすごい時間かかってしまうみたいなケースは絶対発生するから、やるならまあだからその卒業後のそのなんていうか。そう、彼女の、まあ、どこまで描くか分かんないけど、タイトル的に高校卒業までっぽいから、
うん。
でも高校卒業後書くなら、その辺の話とか書けたらすごい漫画になるんかなと思うけどね。
確かにね。うん、
まあ、いかんせん、まあ、今後、目離せませんね、という感じです。
とりあえず、10巻かな、
うん、
今月出るんで。
予約します。
いやでも2月の勝者もスキップドローハンも楽しんでもらえてよかった。
もう珍しいやろ。
珍しい。こんなに打率高かったら珍
しい。しかも、あの、1ヶ月以内で読むとかあんまないからね、これ。
そうやな。
めちゃくちゃ
寝かす。期間も短かった中で。
そうそうそう。2年とか普通ざらやから、普通に。あとはそうですね。まあ、人生が整うマウンティング大戦っていうのは。
これはね、
これは
整いましたね。
そう、あのデメがおすすめしてくれた楽しかった本ですね。これはマウント、まあ、世の中マウントが全てだと、マウントしたりマウントさせたりして、あの、気持ちよく生きていきましょうみたいなふざけた本でしたね。いや、面白かったです。
そうやな、
これも
あんまりすごく、まあ、てかやっぱ、まあ、これはやっぱ ネタ本やんね。ちょっと判断難しいけど、ネタ本 やと俺は思うけど。
うん。
うん。
ギリギリのラインやね。
そうやな。
いや、あのね、ネタって言うけど、現実には存在してるから、ネタではないんだよな、やっぱ。
そうやな。
この人が、あ、想像で全部書いてたら、まあそれはネタ本なんだけど、現実に、まあ、
そうやな。想像ではないな。
そうそうそう。Facebook なり Twitter なり SNS ってさ、いや、見かけたことあるな、みたいな。あ、これマウントやったや、みたいな。
うん。
いっぱいやっぱあるから。
うん。で、その、そう、人生が整って書いてあるけど、そのな、この、これを読んだことで、ま、他人もやし、自分のマウンティングに対するその、感度が上がってしまって、そう、逆に生きづらくなってるっていう。
ああ、ある。それはめっちゃあるな。あるね。
それはある。
あるある。ツイッター見てないけど、スレッズを、うん、まあ見てる、たまに見たりすんねんけど、
うん。
あれのおすすめ欄とかもちょっとツイッター化してきてしまって、もうめっちゃ出てくる、これ。
うん。
もうすごい量出てきますね。
すぐね、あの、この一言別になくてもいい、これマウンティングやん、みたいな。ちょっと、目についてしまうからね。
そう、いや、
私は何々ですが、みたいな。
そう。いや、で、だしさ、いや、そもそもやけど、ツイートとかスレッドのそのポストとかっていうのはさ、その、脳の言葉が自動的にブワーって出てきて、うん、あの、反映されてるわけじゃないじゃないですか。まあ、当たり前なんですけど、うん、売ってる、人が売ってるわけですよね。うん、だけど、なんか見た目は、なんか、こう、ポッとこう、思いついて、こう、言葉を発してる感じに、まあ見た目的に見えるじゃないですか。
うん。
だけど、うん、その、た、あ、そのキーボードなり、その、スマートフォンなりで、まあ、手で売ってるわけなんで、無自覚なわけないんですよね。その、すべてに。その、一個一個の文言に対して。
そうやな。
だから、うん、間違いじゃないっていうか、俺らの感度が上がって気づくようになった。で、それは、事実、マウンティングしようとしているっていうのは間違いないと俺は思っているかな。これ読んで思ったけど。うん、その別に自然にマウントしてしまう人なんて多分いないように思っていて、俺は。どっちかっていうとね。うん、まあ、デメがどう思ってるかわからないけど、俺はもう全部そう思って、あ、こいつまたやってるわ、みたいな。
てかもう、もはや、特にソーシャルネットワーク、あの、この本のさ、3章にも書いてあったけど、その、
うん、
結局、マウンティング欲求を満たすためのプラットフォーム、
製品。ああ、そうやね。そう、性質上ね。
なのであって、うん、そう。だからもう、もはや、なんていうの、SNS で、マウンティング取ってるやんとか、うん、SNS で承認欲求満たしてるやんみたいなのは、うん、なんか、
そうね。
レストランでご飯食べてる人に食欲満たしてるやんっていうのと同じような話で。
確かに確かに。
そう。いや、もうなんかこういうもんなんやと。で、使うと自分も、だから、もうあんまり、じゃあ、これは、これをこういう言い方すると、なんていうの？例えばさ、俺とか SNS にさ、自分のアップデート、それこそ転職の話とか、それなりに書くわけやけどさ、うん、なんていうの？それがどこからが報告で、
あ、
で、それなんで報告してるかって言うと、それを知ってくれ、他の人が知ってくれてることによって、次のコミュニケーションとか、次の仕事とか、
うん、
早くから繋がったりするわけですよ。うん、そう。とか、自分ここに引っ越しましたとかもさ、
うんうん、なるほどね。
じゃあ友達ここに来た時に会えるなとかさ。
なるほどね。
っていう、まあ、そう。それが第一の目的やけど、そう。でももちろんそこに多分、マウンティングマインドはゼロではないと思うよね。
あるね。
もうね、それね、なんかそれの、その、もうだから、他人も自分も、もう、そこに、なんていうの、もう、あんまり気にしすぎたらもう何もできんなっていうのは、ちょっと、もう、ある意味開き直りやけど、この本を読んで、ちょっとそれは思ったね。
そうね。まあ、だから、まあ、俺も今、ちょっと話して、その、SNS 見ないマウントやね。俺が言ってたね、例えば。
ああ。
ステルスマウントやけど、
なるほどね、
俺は SNS は見ません。うん、僕は言いたいことは、ポッドキャストで言います。みたいな。まあ、ポイント、うん、マウントじゃないですか。それも一つ、一種ね。
う
ん、テレビ見ませんもそうやけど。
うん。
だからそういうのを、まあ、これもマウントだって捉え始めると、確かに全部そうだなって感じには。なるし、
うん、
まあ、事実そういう要素やっぱあると思うしね。
うん。
やっぱそれを自分をこう、区別化するっていうか差別化するための、ね。やっぱ、俺は違うよっていう言い方が、どういう言い方があるかっていうパターンの話なようにも思うし。
うん、
で、これは別に SNS は、うん、関係なく昔からあったやなっていうのは、あの、終盤にあった京都の下りとかで、
わー、はいはいはい、
めっちゃ思うって思う。
マウンティング都市とかあったりする
。いや、これ分からへんかった。俺めちゃくちゃこれが一番ぶち刺さったね。 いるみたいな。
ちょっと対象のね、規模大きすぎて、ちょっとあれけど。
あ、そう。いや、全員が全員そうじゃないけど、打率高すぎるっていう問題はある。京都のやつの、マウンティング。うん。特にその、対象が大阪の人間だった場合のね。
うん。
っていう。別にあれですよ。僕の周り、京都の友達普通にいますけど、そういう人は。みんながみんなそうっていうわけじゃないんですけどね。そういうやついるなっていう感じでしたね。いや、
だからこれはさ、あとさ、もう一個さ、その読んでてショックやったのが、うん、その一章のもうだから一章の最初、マウンティング図鑑の最初の項目がニューヨークマウンティングっていう、うん、こうで、
あ、はいはいはい、
ニューヨーク集中攻撃で、で、そう、私はその、まあ、ニューヨークに住んでるんで、だからこれはちょっとね、気をつけないとなっていう、そういう、そうですね、そういうふうに、そうそう、冷笑されてしまう可能性があると。
だって僕、うん、その、お気に入りだったやつ、両方ともやっぱニューヨークのやつでしたね。
ニューヨークネタ。
はい。ジョン・ F ・ケネディ国際空港で、いつもお世話になっているレストランがなくなっていて、途方に暮れていますっていう。これと、あともう一個が、10年以上前にニューヨークに住んでいた頃に、上原ひろみのジャズピアノライブに行かないと誘われたことが何度かありましたっていうのが、この2個はやっぱ個人的には、笑いましたね。最高だな。
なんかね、やっぱそういうふうに結びつけられやすいから、ね、うん、ちょっと俺もね、この回不必要にニューヨークって言わないように、なんか、某北米の都市ぐらいな感じでぼかしていかないと。うん、でもそれもね、欧米マウンティングになるから、もう、某都市ぐらいで。
ああ、確かにな。
某都市に住んでるんだよ。
いやいや、全然住むとこマウントなんかはいくらでも、ニューヨークに限らないでしょ、別にそんな。だって東京、都内。
そうね、東京もね。
そうそう、都内か。
アメリカに住んでる人からしたら東京がマウンティングやからね。
そうそう。逆に俺はあれよ、もうマウントされてる側よ。埼玉？もう埼玉なんてもう顔腫れすぎて。原型ないよ、顔も多分。
でも埼玉も千葉の人とかにはマウンティングする。
あ、千葉じゃないね、多分。もっと栃木とか群馬とか。
そん
な。そういうのをなんか面白おかしくやってるのが県民賞とかそういうさ、なんていうか。
うん、
結局それもマウンティングの取り合い取らせ合いのところをさ、面白おかしくするみたいな。だからまあ昔からあるっていうものの中で、うん、これはそのビジネス周りとか、そういう、まあニューヨークとか、まあその著者のどういう県内なのかちょっとわかんないけど、
うん、
すごい、いや、これ、だから、カルチャー周りとかめっちゃあるんですよね。だから、例えば、若手ミュージシャンでさ、いや、私はなんていうか、うん、もう初期からファンです、子さんですみたいな、
うん、
子さんマウントみたいなとか、いかに私が詳しく知ってるかとかのマウントとか、いかにこの私がみんなが知らない新しい音楽知ってるかみたいなとか、もう腐るほどあるから、だからパターン変えれば、まあいくらでもできるんじゃないかなって個人的には思ってるけどね。この、
そうやな、
まあこの、大前って言ってるけど、そういうのは漏れてるんで。
カルチャーとかエンタメはね、マジでその、
うん、
確かにマウントの上に成り立ってるような。
だと思うね。なんか、
うん、
その、だから、ジャニーオタとか、BTS のアーミー周りとか、は、まあ、その、横の連帯が強いから、なんていうか、その、ファンダムとしてこう、ね、楽しくこう形成されてる部分当然あると思うけど、
うん、
上から、はあ、お前こんなもん知ら、これ知らないくせにそんなこと言ってんのかみたいな、風景は絶対あると思うんでね。
うん。
うん、だから、まあ、でもそれで行きやすいのか、どうかっていう。でも、うん、そうだね。でも俺は これ読むとやっぱ一周回って、やっぱそういう先でも言ってたんですけどさ、もう諦めるよなって感じはわかる、
うん。その。開き直りや
つ。そう、開き直る。
比較した上での開き直りでいいと思う。
そうそう。もう、その欲求って、うん、そう、隠せないなっていう、もうなんていうか、うん。だし。あとは、あと読んでよかったのは、やっぱマウント取られてることに対して怒らなくなったっすね。もう、なんか、あ、こいつ取ってきてるわって思って、まあ、とりあえず一旦取らせてどうしようかな、みたいなとか考えれるようになっていうか、そう、マウントをこう客観視できるようになるんで、それはすごいいい気づきでしたね。前まですごい怒っちゃってたんで。うん、そう、
マウント取らせてあげる
っていうマウンティ
ング枕言葉ね。
そうそうそう。
釈迦に説法ですが、とかね。
そうそうそうそう。
うん、
まあでも、 もっと結構使ってるやつあったけど、そう、なんか、なんていうか、あ、これ逆にインギンブレっていうか、あ、ブレになるんだな、みたいな気づきもあったしね。マウント取らせのスタイルとして、あ、これ失礼なんだ、みたいな。いや、でもこれは本当にね、素晴らしい。で、しかもあれだよね、これ、後で教えてもらったけど、出版社が技術評論社っていう会社で、これが技術書の会社なんですよね、もともと。
そうそう、技術書の、結構その、IT 系の技術書とか出してる大手の出版、そっち系の大手の出版社で。
うんうん。
だからなんで、それがこのマウンティング体制に行き着いたのかはちょっとわからないけど。
いやでも、うん、このしょうもない本の売り上げがね、その技術に還元されていくってことを考えると、素晴らしい循環やなって。しょうもないっていうのはあれ
ですよ、ね。絶対部数で言うとね、こっちの方が出るからね、技術書ってやっぱ部数出にくいから。
そうそうそう、あ、すいません。しょうもないっていうのはあれですよ。あの、ちょっと語弊があるんですけど、内容はもう最高に面白いんで、なんていうか、その、なんていうかな、技術書に比べてちょっと、あの、軽いというか
技術書の方が、まあ、マウント取れるってことやな。
マウント取れる。あ、まあそうね。はい、そう、
この本よりもな。
この本よりもね。あの、そうそう、どっち読んでる
か。マウンティング的にはハイレベルってことやな。
そう、そうやね。これじゃあマウントは取れないね。
これを読んでること自体が自慢にならないってことね。
そうやね。いや、いや、いろいろ面白い。
でもその、これのレビュー欄を見てると、やっぱその、なんていうの、メタマウンティングというかさ、
うんうん、
その、これは、この本、こんな本、なんか内容が薄くてくだらないっていうマウンティングをしてる人とかも結構いて、そう、それは本人は多分自覚した上で書いてるんやけど、
あ、
そういうのも含めて。
複雑やな、そう、メタのメタみたいな、それだっても、だって。
そうそう。
マウンティング自体が
さ。っていう、マウンティングの余地を残した著者の、技量っていうこともあるのかもしれないし。
メタのメタのメタ。
そうっていう、そうそうそうそう。
あ、もうそう、すごい工房があるよね。もうそう、そう。
そうだね。
マウンティングの工房みたいな。いやー。相当話せるね、これね。いわゆるパターン。
これはね。まあ、サクッと読めるし、ね、面白いよね。
うん、面白い。
面
白いです。うん、これはね。
読んでよかったです。
特に、仕事でそうやって上から来られるやつめっちゃだるいなっていう人には、ぜひ読んでほしいです。それをなんかこう分解できるんで、おすすめです。
一個 副作用はそのなんか SNS、
あ、そうですね、
SNS 感度上がりすぎて SNS 使いづらくなるん でそこから一周回って、うん、あの下脱する、開き直ることで2段目のマウンティングに入れる。
ああ、なるほどね、
うん、1段上の
輪廻になれる、輪廻転生してね、
そうそうそう、
そう、新たな強い気持ちを手に入れること。
はい、
間違いない、
とこも、っていうところも含めてね、やってもらえたら。
うんうん。そうっすね。うん、はい。何やっけ。そんなとこから、コンテンツ。
なんか、山田いろいろ書いてくれてる。
あ、いや、これはね、NHK、まあ、あの、お金払わされて見てるんですけど、あの、アプリ、うん、NHK プラスっていうアプリがあるんですよね。
見逃し配信できる、
ね、そうそう。加入者は、はいはい、まあ、一定の期間までは、1週間とか2週間とか、ものによるんやけど、うん、まあ、それ気づいて、NHK スペシャルとか ETV、E テレの特集とかを最近たまに見てるんやけど、なんかやっぱ質高くて、面白いなって最近気づいたっていう話です。一番高いサブスクやから、多分2000円ぐらいかな、月。
あ、その NHK の加入料を考えると、 うん。
だからまあ、もうちょっと有効活用できますよっていう話で、で、そのうち見た日本が面白くて、日本が漁師と妻とピアノってやつで、これは50歳まで海苔漁をやってたおじさんが、急にピアノに目覚めて、死ぬほど毎日8時間練習して、あの、すごいピアニストになったっていう話で。で、その奥さん、そうそう。それで、奥さんはピアノ先生やってんねんけど、まあ、それも影響してんねんけど、そういう、その、なった人が今どういう活動してるかみたいなとか、日々どういうふうに過ごしてるかっていうのを、まあ、ただ追っただけのドキュメンタリーだけど、いや、それは本当にすごくて、マジで、その辺に、まあ、これ多分クリックしたら写真写ってんねんけど、あの、本当に普通のおじさんだよね。で、この、でもこの、なんかほんま、ガルフィーのジャージ着たような、本当に、なんか、
お前な、この見た目。ピアニスト感は出てるな。
この見た目で、えぐいピアノ弾いてしまうっていうのはすごい面白いし、 一番パン、なんていうかな、最高に面白かったのが、その、私はずっとね、休みの日、毎日パチンコしましたと。で、8時間、朝から晩までなんで8時間、座る練習をしてきたと、50年間。つまり、うん、それは何のためだったかっていうと、ピアノ、その8時間練習してきた、パチンコで8時間座る練習したから、私はピアノを8時間毎日弾く練習ができると。つまり、座る練習をもう先にしてたから、あとはピアノで指動かすだけはいいみたいなことを言っていて、この、なんていうかな、考え方っていうか、こんなこと言ってしまえる人、この人のユニークさとかもめちゃくちゃ出てて、すごいおすすめっていうのと、あとは、令和の時はそうっていうのがあって、これは海外の、漫画家たちが日本にやってきて、そこからこうデビューを目指していくみたいなプロジェクトが始まっていて、しかもそれが熊本県の、まあめっちゃ田舎でやってるんですね。でそこにすごい綺麗な共同生活しつつ、まあ作業をみんなできるようなすごい綺麗に整った環境が用意されてて、応募者、だからいろんな国から、フィンランドとか、タイやったかな、東南アジアからとか、アメリカからとか、いろんなとこから来て、で、元北斗の拳の編集者の人が、それ見ながら、これ、こうやった方がいいよとか、いろいろアドバイスしつつ、みんなで切磋琢磨して、昔の時はそうみたいに やっていきましょう、みたいな。を追ったドキュメンタリーなんで、うん、これはデメリーすごいおすすめですね。
面白そう。どっちも面白そう。
こっち面白そう。うん、そう。
これ、ただあれやな、問題は、もう、この二つはだから今あれやろ。俺 NHK プラスはさ、俺も実家経由で見れるんやけどさ、
うん、
もうこれ配信してないもんな。買わないと見れないもんな。
そう。そういうことです。うん、ただね、200円なんで、まあ、まあ、200円払うな、そうそう。200円払う価値があるのは、まあ、デメ漫画好きやから、やっぱり俺は、トキワ荘の方がいいかな。あと、うん、まあ、海外っていうか、うん。そういう、海外視点の漫画、みたいな。みたいな、ああ、そういう感じなんや、みたいなのがわかるんで。いや、よかったっすね。
確かに、この二つも最初、そこの、今の日本の、ね、起きてることのドキュメンタリーって、なかなか見ないから。
そうそうそう。
確かに、この NHK っていうのはそういう意味ではいいね。
うん、そうそうそう。保
証されてるし。
ネットフリックスとかはね、そうめちゃくちゃ良質なのあるけど、その日本のドキュメンタリーはもうないから、基本的に。
そうやんな。
意外に NHK ってやっぱ、意外にっていうかね、そう、取材力っていうか、もうお金はあるから、
うん。
なんていうかな。その効率重視じゃないくて、まあ、あんま日の目見ないとこでも全然長い期間密着したりとかできちゃうみたいな、
うん、
良さがあることに、まあ、今更ながら気づいたっていうと、アプリがやっぱり使いやすい、使いやすくはないけど、まあ使いやすいというか、だから加入してって知らない人も多分いっぱいいると思うけど、これは活用した方がいいですよ。
そうやね、便利やんな。
便利です。
あの、同時配信もあるからさ。
ああ、そうそう。
ま
あ、
これはその、スポーツとか NHK でやってるやつを、こっちから見たいときに見たり、使ったりもしてる。
うんうん。まあ、その、うん、なぜ、そうやって同時配信始めたかっていうと、みんなテレビ持たなくなって、まあ、受信料取れなくなったんで、まあ、スマホなり、iPad なり、パソコンとかで見れるようになったら、まあ、どれか持ってるだろうっていう。受信料払えやっていう、まあ、そういう。
恐ろしいな。
そういうロジック立てだと思うんですけど。うん、そのためにはこれだけまあサービス充実させてくれるのか。まあ既存の支払いしてる側からすると、まあラッキーかな。で、同じ料金で、まあサービスは拡大してるんで。
うん。
すごいいいかな。
それは間違いない。
そうそう。っていうのがまあ僕のおすすめでした。
うん。この NHK の特集やとさ、あの、
うん、
俺が今アメリカのテック企業で働いてるきっかけになったのも、
うん、
あの NHK の特集、NHK スペシャルかな、あれは。
うん、
あの中3の時に Google の特集があってね、
うん、そうなんや。
でそれ見て、そう、あのシリコンバレーのオフィスでの Google の話があって、めっちゃおもろいやんと思って。
ああ、2007年の1月のやつかな、これ。 Google 革命の衝撃、あなたの人生を検索が変える。
それが俺が中学校か高校ぐらいの時にそうあって。
そうなんや。
で見て感化されて、それだけじゃないけど、これで興味を持って、
あ、まあまあまあ、
うん、実際にその業界の人の話を聞いたりとか、まあいろいろあってんけど、そうきっかけ、最初に こういう世界があるっていうのを知ったのが、その、この特集やったから。
そうね。
そう。これ確かね、新書書籍版も、活字になっても出てるから、今読んだらどうなの、ちょっとさすが内容古すぎんのかなけど。
いや、でも逆におもろいんじゃない、うん、
かもね、その歴史、歴史として面白いかもしれない。俺も読もうかな、ちょっと。うん、
いや、でももう、あれやね。アマゾンで2円で売ってるけど。中古では。
安いやん。
あ、でもメルカリで買えるのかな。
ブックオフとかにもありそうやな。そういう
確かに確かに。逆に見つけるの難しそう。うん、ウェブ、そうやね。はい。まあでもこれもちょっと貼っときます。そんな話初めて聞きましたね。
今思い出した。
ああ。
ま
あ、
NHK はね、やっぱりこの辺の特集系、確かに。すごいね。
すごい。
うん、
あ。ラクマで DVD 売ってるわ。NHK スペシャル。
映像でも見れるんや。
うん、見る。でも、1620円強気やな。
それ俺が見たいわ。俺だって、その頃に見たきりやもん。
嘘。買ってみようかな、じゃあ、うん。買っとくわ、じゃあ。
ちょっと飽きたら俺買い取らせてもらう
わ。ああ、いや、今度来た時に渡すわ。あ、でも、はい。あとで、ブックマークしよう。
思わぬ出会
い。思わぬ
広がりが。出会えた。
いやいや、そうっす。いやでもそう、このオンデマンドも、だからその昔のやつとかアーカイブしないからね。なんていうか。2007年はしょうがないにせよ、2020とかでもないものはないから、まあその辺ちょっと恣意的なジャッジはあるんやなっていう。
うん、あ、そうなんや。全部入ってるんじゃない？
全部入ってないね、
うん。
そう。ちょっと自分たちに都合悪そうなやつは消してるっぽいっていう。
まあなんかその利権の人との契約とかもなくもな。
オンライン
でアーカイブできませんみたいな。
うん、あるかもしれないけどね。ちょっと、それを勘ぐるようなこともあったんで、僕は。
うん、
あとは、お、なんか本を紹介してくれますか？
あ、そう。これはね、自分とかないから教養としての東洋哲学っていう本で、これ、前回のマウンティング大全と同じく、まだ未発売で、4月。発売予定かな、
うんうん、
だからまだ読んでないんやけど、なんで紹介はするかっていうと、著者が友達で、
そうで、
そう、DNA、 その新卒で入った会社の同期、
うんうん、
で、俺の結婚式の二次会の余興、まあ、山で覚えてるか分からへんけど、それもこういうプロデュースしてくれ、こいつが作ってくれてんけど、なんかその、なんていうんやろ、俺の友達の中でも、あと、なんか一番頭良くて面白いやつの一人で。だから、この本はちょっと楽しみにしてる。俺、東洋哲学ってあんまり、これ東洋哲学の本で、そう、それ、やねんけど、前多分話したことある、反応しない練習。
うんうん。
ブッダの感、推しかもしれないみたいな、はいはいはい。そうそう。
名著ね。
あれ、うん。あれぐらいしか俺も東洋哲学の本って読んだことないけど。
うん。
まあでも、それについてちょっとこれ、俺も読んでみようかなと思って。
へ
え。ので、よかったら、読んでみてください。俺も読んでないから、まだ。
いや、全然。
内容に関しては言えないけど。
全然門外から。新メイピーさん。
そう。
すごい。東大卒。年収50万とか語る。新お金と幸福論。へえ。
結構、ね、
東大
面白い。
すごい
な。面白い人生を歩んでる。
すごいね。
うん。
自由やな。ちょっと、発売したらね、また、チェックしてみてください。
そうだね。うん。
はい。コンテンツは、そんなとこですかね。あとは、はい、ガジェットですね。これね、これ僕の悩みですね、今のね。
うん。
スティック掃除機が何を買えばいいんだっていう、書いておいたら、いろいろ書いてくれて、本当に助かります。
いや、これでも、まださ、俺だから、この、なんていうの、
はい、
箇条トピックだけ見て勝手に書いたけど何を悩んでる、
いや全然シンプルに
背景が分かってない、
いやシンプルに壊れて、うん、次買う何買うかってな次にもうどうしようかなっていう感じなんですね、
うん、はい、今まで使ってたのは何なの、
ダイソン、
うん、のサイクロンのやつやんね、じゃ
あそう、
うん、
だけどまあダイソンも高いやんか、まあまあまあまあするし、うん、で基本ベースはロボット掃除機で、まあ、補助的な感じなんですよね、やっぱこれ。
そうやんな。うちもそうやわ。
そうでしょ、
うん、
ってなると、まあ、そんな別になんかめっちゃ吸引力強いやつとか、なんかその、 メインで使うから、そこにコストかける必要性はあるのかっていうのは疑問で、
うん、
まあ、そんな高くなくて、まあ、ささっと掃除できるタイプで軽いやつがいいなみたいなを、まあ、ざっくり思ったよね。
うん、
でもなんか、今いっぱい出てるやん、なんか、もう日本のメーカー、
うん、
シャープとか日立とか、まあ、ここパナソとかもそうやけど、うん、いや、どうしようかなっていう、悩んでたから、とりあえず、まあ、書いといたら、デメいっぱい知ってるかなと思って、書いておいたっていう感じ
で。正直俺、こっちのこの家電系はね、あんま詳しくないねんけど、
うん、
自分が買った時の知識とかを、うん、だからベースにこれは書いただけで、
ああ、ちょっと今いいよ、
世間的に何がいいのか
いや、本当の正解かどうか知らないけど。
そう、しかも俺は、ちょっと一軍、ヤマダの一軍掃除機のつもりで書いたから、
ああ、なるほど、ね。
若干、だから用途が、
ギャップがあるね。
違うかもしれんけど、で俺が今使ってんのは、このダイソンの V12 ディテクトスリムってやつで、
うん、
うちもダイソンで、てかアメリカにまともな家電メーカーって少なくて、だから結構、じゃあ掃除機とかもダイソン以外はよくわからんメーカーのやつで、なんか、そう、安っぽいやつばっかりやから、まあ、どうしてもダイソンになるねんけど、
うんうん、
で、ただこれ俺ダイソンの掃除機これ2台目で、
うん、
一台目の反省を生かして、そう、こっちにしてんけど、一個は、一個はその小型だから軽い。
うん。
結構さ、吸引力とか押してるやつ、やっぱりちょっと大型やったりするね。
うん。
で、スティック掃除片手で持ってさ、掃除したいし、
うん。
あんまり重いと、使いづらい。
うんうん。
うん。っていうのがあるから、極力軽いモデルにした方っていうのが一つと、あとこの、最近のこのダイソンのディテクトってついてるシリーズ。だこれ俺のやつ、うん、VTLB ディテクトするみたいな。ディテクトついたやつは、ヘッド、全部のヘッドじゃないんだけど、一個その LED がついたヘッドがついてて、
うん、
そのヘッドは、これ、ね、説明難しいんだけどね、この、廊下に落ちてる、
うん、
ホコリを、その LED で可視化してくれる。ちょっとこれはさ、URL 貼ってさ、少し。
あ、見てる見てる。
そう。これ、なんか緑のさ、LED でさ、ホコリがブワーって浮き上がってる
よ。キモいね、
これな、
うん、
そのイメージ図じゃないね。ほんまにこんな風なんね。
マジで。
で使ったらびっくりする。え、こんなにホコリ溜まってんの。
キモいね。
でこれはだからすごいのはそのわかる。もうホコリが吸い残しがどこにあるとかがもう完全にわかるから。めっちゃだから綺麗にできたっていう安心感はある。
いやーなんかすごい。
から。
ああ
ただその
おすすめ、
これは問題点もあって、神経質になりすぎる。こんなホコリは溜まってないともっとかけな
あかん。ああ、もう
絶対。気になって出すから、そう。
いやちょっとうちの家はダメだね、それは。ちょっと。まずい、まずい、まずい。
ただ、結構、マジでこれすごい。あ、こんな、掃除機にこういう進化があったんやっていう。
うんうん、
これね、俺、そう、知り合いの家で見て、
うん、
初めて知って、
うん
もうすごいいいやんと思って、うん、で自分もだからこれにしてんけど、そうそう。
なるほどな。いや、これはだってもう、パートナーはだいぶ厳しめなんで、厳しい要求が出るね、これは。ちょっと要件だよな。
なんていうの、いや、ほら、見てみって、もう埃取れてるから、これでいいねんって言えるよ。
いやいやいや、そうなるまで大変やろ。絶対そこの、それ到達する方が大変やろ。いや。
で、下に、日本に住んでたとしたら、こっちもいいかもって言って買ったやつは、うん、ていうかこの俺、ダイソンのやつ、やっぱりね、俺、じゃあ日本でもう使いたいかってちょっとわからん。で、なんでかっていうと、サイクロン式って、ちょっと、
うん、
ゴミ捨てんのとか、めんどくない？
め
ん
どい。
てか、汚いやん。なんかさ、ゴミ捨てても、ゴミ捨てるときになんかバサバサバサってやらなあかんし、
ダイレクトやしね。
捨てても、そう、捨ててもその、なんていうの、ゴミブック、の中なんやかなんかホコリちょっとホコリっぽいし、
うん、
そうでだからやっぱりなんていうのこの初心に戻って普通の紙パックのやつの方がいいんじゃないのかっていう気もしてて、
なるほどなるほど、
うん、でそのなんか今やと、まあ、多分日本のメーカーから紙パックシリーズいっぱい出てるんやろうけど、このパナソニックのやつとかはなんか良さそうやった。
いやこれもデザインがいいですね。
そうそう、部屋においてもなんか生活感出すぎず、
う
ん。
そうそうそう。
しかもこれセパレート式でドックがついてて、充電とか、あとゴミ、メインの紙パックがこのドックの方についてて、
うんうん、
本体はすごい軽め。
うん。
そう。やし、でも紙パッ パックにゴミ全部集めてくれるっていうので、
うん、
なんか良さそうっていう。
いや、このパナソニックの一番ちっちゃいやつ良さそうやな。ガジェット、
これは。
ガジェット魂刺激されるね、これ、見た目が。結構。
これはね、俺まだね、実物見たことないから、マジで無責任に進めてるんや
けど。あ、でも見に、ちょっと見に行ってみよう。
これちょっとね、そうそう、良さげやなと思った。
うん、ありがとう。
あと多分、そう、このサブやと一番下のやつはあんまり意味ないと思うけど、なんか結構ね、一部の人には、このマキタのやつも人気。
ああ、ガチ掃除タイプね、
うん。そうそうそう。あの、マキタやっぱバッテリーが強いからパワーがあるっていうのと、あと DIY する人やと家にマキタ用品がいっぱいあるから、そのバッテリーを全部共通化できるから、とかもあるらしいけど、まあ、俺は別にいいかなっていう感じ。別にマキタのものそんなに持ってないし。
なるほど。
けど、これは、結構、これは割とその自分の一時の知り合いで何人かいいって言ってる人いた、マキタのやつ。
あ、マキタ。まあ、ちょっと、やぼったいよな、やっぱ。でも、これ、このやぼったさを理解できるのは、ちょっと、だいぶ、メンズ、メンズ、
確かに
な、だけなので、圧倒
的に。特にこのパナソニックの、
そう。
シュッとしたやつを見た後で、
そう。この武骨さ、嫌いじゃないけど、さすがにちょっとって感じがするな。うん。
なんで、
いや。
掃除機は素人ですが、俺はこの辺が気になるな。
そうですね。今でも、前教えてもらったモノマニアさんがやっぱやってましたね。
ああ。
これもちょっと熟読します。
まだ、なんていうの？全然候補は出してない？
いや、まだもう何にも候補出してなくて、まあ今だからバッテリー充電しても、なんか、2、3分で切れちゃうようになっちゃったんで。
あ、それしんどいな。
そうそう。だから、まあ早々に買い替えないとなーって思ってるけど、うん、そう。まだ、今日を待ってたね。今日のどういう回答が返ってくるか。マジやったっけ。
じゃあ、よかった。
助かります。
ちょっとじゃあ、この辺をベースに。
そうっすね。
探してみてもらえたら。
ありがとうございます。あとは、アンカーのロボット掃除機は、これは、まあ、最近出たってこと
ですね。発表された。まだ出て、これ出てないんだけど、だから、買ってません。でも、買うかも。そう。いや、てか掃除機、だからこれ買ってないし、今日話すつもりなかったんけど、
あ、そう
掃除機ネタ出たし、ついでに買っとこうって書いておこうって。
なるほど。まだこれ要チェックです。
そう。ユーフィーって、アンカーのロボット掃除機のブランドやねんけど、
うん、
そこの S1 プロっていうので、俺ね、アンカーからなんか知らんけど、突然連絡来て、去年のモデルのロボット掃除機のモニターをタダでやらせてもらって、
う
ん、なんていうの一台タダでもらって、だから今も家それ使ってんねんけど、
うん、
で、それがすごい良くて、なんかその、モップも自動でかけてくれるし、
うんうん、
そのマッピング機能とかもルンバよりかなり優れてて、
うんうん、
もうルンバってすごい最近レイオフとかしてて、うん、結構、新モデルの開発も滞ってて、ちょっと怪しい感じになってるけど、厳しい状態なの。そうそうそう。で、一方でその中国系のメーカーがかなりやっぱり調子良くて、まあ、ユーフィーもそのうちのアンカーも一つやけど、
ね、俺もエコバックスってやつにしましたね。
ああ、エコバックスが超大手やね。
うん、中華系ですよね、
うん、うん、そうそうそう。で、はい、だから、で、実際ユーフィーのやつすごい良かったから、
うん、
モニターしてみて。で、ただ、こいつは、モップは自動で洗浄してくれんねんけど、ゴミを自動で空にしてくれないねん。
ああ。
なんていうの、最近のやつって結構ゴミをドック側に紙パックついてて、
うん、
もうゴミ毎回空にし
よう。そうそう。そっちです。
でも、それがなくて。
でも、モップ自動洗浄の方が熱いけどな。
そう。まあ、それはそうやね、うん。モップ自動洗浄結構ね、いいね。床すごい綺麗になって、そう、
うん。
っていうのと、あと最近のロボット掃除機って、その多分エコバックスのやつもそうじゃないかな。ちょっと煙突みたいなのついてるやん。
あ、ついてるついてる。
わかる？そうそう。で、ちょっと高さがさ、昔のやつより高いものが多くて、
うん、
で、俺がそのルンバから、ルンバじゃない、ユーフィーアンカーからもらったやつも、ちょっと高さが高いんでね、
うん。
で、これってなんでかっていうと、その、ライダーっていうその超音波センサー、マッピングに使ってる超音波センサーがここについてて、やっぱそうなっちゃってるんだけど、
うん、
そうするとうちやとね、入れない隙間が結構あんねん。昔のルンバやと入れてたのに、
あ、なるほど、ね。
こっちのやつになって入れなくなったっていうのがあって、
うん、
で、そのゴミ箱を空に自動できないっていうのと、高さがちょっと高くなりすぎたっていうのが気に入らなかったよね。
うんうんうん、
で、今回発表されたこの UFS1 Pro は、まあだから無信頼のアンカーのやつやし、かつ、モップもついてるし、モップも自動洗浄する上で、ゴミも空にしてくれるっていうやつで、しかも高さも、そうそう、高さも 10センチ切ってて低いと。で、さっき言ってた不満点が全部解消されてるから、これめちゃくちゃいいやんと思って、で、まだね、発売してない。この今月末に、クラウドファンディングで、事前注文が始まるみたいな。いつ届くものなんか全然わからないけど、そう。ちょっと今気になってる。で、あとね、モップも、うん、さっき言ったけど、そのモップの今のやつも洗浄してくれないけどさ、
うん、
それってどういう、何をしてるかっていうと、ドックにタンクがついてて、
うん、
そこでなんかトレーみたいなのに、ドックからトレーみたいなところに水が出てきて、そこでモップを洗って、かつその、まあ、モップがまた湿った状態で床を拭くと。
うんうん、
でもその、床を拭いた汚いモップ、で、これって別にさ、手でじゃあ雑巾掃除とかしても一緒にいけどさ、
うん、
その床を拭いてる汚いモップは次モップ洗浄するまではそのままいろんな床の至るところを拭き続けるわけやん。
うん、
じゃなくて、この UFI S1 Pro 新しいやつは、この本体側にモップ洗浄機能がついてて、その拭いたそばからモップをきれいにするらしくて、で
どういうことや。
だから俺そんなんね、そう、なんて言ったらいいんやろ。多分ね、このどこのねページを開くとね、どっかにそのね、
あ、デモが載ってる
やん。モップを洗浄してるとか載ってるんやけど、
見てこう。
うん。常にきれいな状態のモップで床が拭かれると。一回ドックに戻ってきれいにするんじゃなくて。
マジか。
やつらしくて。俺そんなんさ、そんな機能があるって聞くまでさ、
うん、
今までのロボット掃除機、じゃあ、その、ドックに戻るまでモップ汚いやんとか気にしたこともなかったんけど、
うん、
なんか、あ、言われてみればそうやなと思って。
へぇ。
でも、まあそれは別に正直どうでもいいけど、まあだからその、うん、ゴミも空にしてくれるし、モップもついてるし、で、高さも低くて狭いところにも入れるっていうのが、まあ自分の中で結構でかいから。うん。からこいつにちょっと気になるなと思って、ロボスティック掃除機のついでに買いとき
いやーでもそのモップ自動洗浄があるんやって初めて知ったんで、ちょっと、
うん、ただ最近ね増えてるモップを洗ってくれるタイプの、モップ付きでも洗ってくれるタイプの
だるいんすよね。
え、山田のやつもモップついてんの？
付け替える感じかな。そう、水拭きの時ガチャって振って、
はいはいはい、
押したらそのやってくれるんやけど、
だから自動ではないんやな。
そうそう、だから張り替え、うん、それをそのモップをまあ使い捨てってなってるけどさ、そんな使い捨てれるなくてもまあ別に洗えば普通に使えるからさ、
う
ん、何に数回洗っては変えてはしてんやけど、その数回洗うのがめっちゃめんどいなっていう、うん、感じかな。
なるほど、
うん、っていう。まあなかなか買い替えるタイミングないけど、まあちょっと
そうやな、
うん、できればって感じかな。
ちょっともし勝ったらまたレポートするわ。
うん、お願いします。はい、そんな
MacBook、
ああこれな、
うん、
いや、うん、そうそう、買い替えなんかなみたいな思いましたね。 M3 まで来たから、
M3 の MacBook Air が発売したよね。
そうそうそうそう、うん、でも
これ、
うん、M2 でいいんじゃないか。M2 が5万ぐらい値下げなってるのかな、確か。
そんな違う？
あ、5万は言い過ぎかな。すいません。そこまで詳しくは見てないですけど。
うん。
値段が安くなったっていうのを見たんで。じゃあ M2 でよくねってちょっと思っちゃった。
あれやんね。今、まだの MacBook、昔の MacBook Pro 使ってるんじ
ゃん。いやいや、今はもうね、M1 の MacBook、Mac mini なんですね。
それの買い替えってこと？
そう。
あ、で、ラップトップにしようかなと思って。
そう、そう。
うんうんうん、
で、まあ、メルカリで多分売ったら、まあ、そこそこ、まあ、悪くても5、6万？良ければ7、8万で売れるかなと思うから。
あれ、定価いくらやったっけ？ Mac mini って、当時。
10、あ、でも、あれになる前からね、円、 円高、
うん、
なる前、円安か、円安なる前、15万ぐらいで買ったような、20万やったかな、忘れちゃった、分割で払ったから全然覚えてないな、
うん、まあなんかあれで多分売れる リセールの値段とあとアップルに引き取ってもらう時の割引額と両方見てみたらいいと思う。
あ、そうか。そうだ、引き取りはね、うん、でも M1 になるとだいぶ落ちるよね、やっぱ。
あ、そうなの。
そう。もう、そう、なんか一回それで見積もりした気がする。で、メルカリ見たら、なんか結構、おみたいな値段やったんで。
あ、まあ、それはいいな。
そうそうそう。まあでも別、うん、でもそう、でも別に、今今、ノートがいるかって言われたら別にそういうわけじゃないんやけど。気分の問題。
気になったら、そうそう、いいと思うで。あの、
うん、
Mac mini には できないけど、まあ、ラップトップならできることはたくさんあるからね。まあ、それこそ持ち歩い
てとか
さ。
そうそうそう。そうなんですよ。
うん。まあ、M2 と M3 でめちゃくちゃ変わることはないから、確かにもう安く済ませるって言って M2 にしとくのは全然ありだと思うけど、
そう。
ただ M1 から変えるってなると、うん、ちょっとその進化の幅的に、
ああ、なるほどね。
多分ね、ね、そこ M1 から M2 にしても M3 にしてもなんか体感が大きく変わるってことは正直そんなにないと思うんだけど、
うんうん、
まあ、ポッドキャストのエンコーディングちょっと早いかなぐらいだと思うけど、
まあ、ただ、そこの能力はあんまいらんな。
うん。M1 から変えるんやったら、まあ、M3、M2 へとちょっと、歩幅小さすぎる気もしないでもないけど。
ああ、確かにな。まあ、買い替えのタイミング
だただ、M2 と M3 で大きくは変わりはしないな。
うん。そうね。でも次の買い替えの。
奥さんが、あれ、うん、M3 のエア買ったわ。
ああ、マジで。
まだ届いてないけど。うん。
うん、M3 エアいいよね、
うん。
これが欲しかった的な
感
じやからな。
うん。
いや、なるほど。ちょっと考えますわ。
あと、そう、ね、これ一番安いモデルだと SSD が 256GB やけど、
うん、
あのね、M2 の Air の 256GB の SSD はすごい遅いって言われてて、その 512GB 以上のモデルよりもパフォーマンスが下がるねん。だから、M2 の時は、まあ、できれば256は避けようっていうのがあってんけど、
うん、
まだ M3、その、いろんな人のところに届き始めたとこやから、
ああ、わかんない。
はっきり分かってないねんけど、
M3
はどうも256も性能は悪くないらしいっていうのが、ちょうど今日とかに出てきたから、多分、だから256でいいんやったら、あ、256に したいんやったら、だから、ちゃうな。だから M2256 は先来た方がいいな。
うんうん、
M2 なら最低512にはした方がよくて、
うん
ね、M3 ならちょっともう一回、確認した方がいいけど、256でも大丈夫。
なるほど。
ただ、ラップトップ256と俺少なすぎる気がするには用途によるけど。
うんうん、
だから、どっちにしても俺は SSD を増やした方がいいと思うけどね。
まあ、高いからな、SSD な。なんていうか。
まあでも、山田今 M1 の Mac mini 使ってるんやったら、そいつがどれぐらい使ってるかで判断しやすいと思うけど。
そう、今は10、あ、メモリが16か。で、容量は、なんぼだっけ？あ、500か。
で、どれだけ使ってる？
半分。280ぐらい。
うん、やろう？ほんなら、まあ、256にはできないから、同じ使い方しようと思ったら。
そうそうそう。
第1テラは、512以上。
そう、でも、だから、今見たら、M2 で16メモリーの 512SSD やったら、20万になってるから、なんか安い感じがするな。
それが M3 になると、
いや、M2。M3 になると、
うん。
もっと高くなると。
うん。
そっか、それを見ればいいんですね。
うん。
なるほど。あ、22万か。
2万違いか。
ああ、じゃあ、M3 かな。
そうやな。それやったら、
そうやな。
M3 でいい気がするな。
なるほど。
で、メモリは16にするんやんな。
うん、まあ24もいらんかな。そんな別に。
てか一番安いのは8やから8にはしないやろ、でも。それ。
今16使ってるし。8はちょっと。
そうやな。
うん、
いや、それはいい判断やと思う。16は必要やと思う。
うん、長く使うことを考えたら、やっぱ。8、まあ、8でも使えないことないと思うけど、ね、長い。
い
長い時間考えるともう16分が絶対いいよな、
うん、そうやな、
うん、ありがとうございます。ちょっと前向きな、いやでも掃除機買わなあかんからちょっとだいぶ当てな。
あの掃除機はさ家のやつで Mac は個人のものやから
別に考えよう、うん、頭おかしいねそれ。一緒です。
でも今なこの M2 前からこの M3 じゃなくてもう一個前の M2 からあれやんね、そのフォームファクター変わって平べったいデザインになって、なんか色も3色あるし、うん、4色か、
そう色あるね、いいね、
そうそう、黒があるよね、
うん、スペースグレーミッドナイト、
う
ん、
あ違うミッドナイトブラックみたいなやつ、
あミッドナイトね、
そうそう真っ黒のやつ、そう
確かに、
で15インチも出たし結構変わったんだ、
うんうん、ラインナップがね、うん、いやちょっと考えよう。はい、で、あとは F1 ですね、はい、
F1 ちょっといろいろありすぎて、
そうやね
何話そうかなっていう感じ、
そうやね、
うん、
何から話すかな、先週、まあ、レースどっからそう ゴシップから行くじゃん。ゴシップ
内紛の話、
うん、これは、
ね、これ知ってる、
あ最近ニュースで見たね、なんかでもこういう陣営になってるとは知らなかった。うん、そのマルコがこっち、
まあ、この陣営が、そうそう、どれぐらいかわからへんけど、少なくともマルコ、フェルスタッペンは同じ側。
ああ、そうなん
や。あとフェルスタッペン父も。
そうそうそう。俺が見た記事は、フェルスタッペン父がだいぶ強く言ってる感じ。
そうそう。
とは聞いたけどね。
がクリスチャン・ホーナーとまあ対立してる
とそう。クリスチャン、まず、まあ、発端としてはクリスチャン・ホーナーの、まあ、女性従業員に対する、まあ、セクハラなのか、うん、そういったのが起こり、それその従業員が、なんだっけ、定職やっけ、はい、辞めさせられたんやっけ、うん、どっちか忘れたけど
定職ってこと
だった
よ、ね、今
なってしまったみたいな、まあ、ゴシップがあって、うん、でまあ、その背景には、まあ、ホーナーの影響力をつと弱めてレッドブルから移籍させたいんじゃないかみたいな、まあ、邪推が働いてるっていう理解で合ってますか、
うん、なんかそうてかこれな、だからニュースで明らかになってるファクトと、なんか裏の情報が錯綜してて、
あ、そうやね。
俺も何がどうなってるかよくわからへんけど、
あ
まあだから、あれやね、
レッドブル
開幕前に、そう、うん、そう、その不適切な行為の疑いで、うん、レッドブルの本社が調査を開始しましたっていう話があって、
うんうん、
開幕の直前に調査の結果、ホーナーへの疑いは棄却されましたっていう話があって、うん、これが多分唯一公式に発表された内容なんかな。
ああ、そうね、公式。
で、裏の情報では、その、まあ、女性従業員に対するハラスメント行為があって、
うん、
で、実はもう調査をした後、ホーナーの解任を決定して、プレスリリースを準備してたと。でも、ホーナーが弁護士雇って、あとはタイのレッドブル創業者一族を味方につけて、もうプレスリリース発表直前にこの解任を撤回させたと。脅して、そう。で、ただ、じゃあ、これ疑いが棄却が発表されました。じゃあ、これではい、シーズン平和に進んでいくんですねってなったと思ったら、匿名の人物から、なんか F1 のチームとか報道関係者に、このホーナーの不適切行為のなんか証拠、いろんな写真とかスクショが含まれたファイルが一斉送信されて、っていう事件が起こり、で、バーレーンのね、いろいろちょっとありそうよ、これもよく分かってないけど、そのバーレーングランプリ中に、マックス・フェルスタッペンのお父さんの、まあ、ヨス・フェルスタッペンと、メルセデス代表のトトールフが面会してることが目撃されて、
なるほど、なるほど。
トトールフは、フェルスタッペンが来年のメルセデスのドライバーの候補であるっていうのは認めて、
うんうんうん、
で、あとはその、ホーナーが居座るんなら、このヘルムート・マルコとか、あと技術部門のキーパーソンのエイドリアン・ニューウェイとかが、
うん、
レッドブルを離れるつもりではあると。
うん、
で、フェルスタッペンもマルコがチームを去るんなら、レッドブルからもう抜けると、
うんうん。
で、2026年からは、レッドブルはエンジンはフォードを使う予定やねんけど、そのフォードも、このパートナーの契約をキャンセルできるか調査してると。
うんうん、
あの、フォーナーのやらかしに対して。
なるほど。
そう、うん、で、今度今、その、前回のサウジアラビアグランプリの時は、今度はヘルムート・マルコがメディアに情報をリークした。だからつまりこの一連の話の
発
端は、まあ、ヘルムート・マルコなんじゃないかという疑惑で。
すげえな。
レッドブルー本体の調査が今度はこのマルコに入ったと。でもそれは無罪に終わって、ただ調査の結果、 やっぱホーナーが解任されるんじゃないかことになったんじゃないかっていうのが今聞こえてる話で。
やばいな。
だから、このポッドキャストをいつ出るか出るときには決着がついてるのかもしれない。
なんかあんまエンジンの開発もうまくいってなくて、で、なんか、あ、俺が見たヨタ話は、その契約上、その、誰だ、マルコじゃなくて、ホーナーが、かなり、なんていうか、契約上、ホーナーがいる間は、なんかなかなか契約解除できないみたいな条項があるから、
うん、
早くホーナーを消して、その、メルセデスに移籍したいみたいな。そういうヨタ話を。
フェルスタッペンが？
そうそう。っていうヨタ橋を僕は見ました、うん。
そうね。フェルスタッペンは、この、2026年からのレッドブルの体制に不安を、不安を抱えてるっていうのは確かに言われて
た、うん。そう。それがエンジンだっていう話になってました。
うんはい、もう一個発端として囁かれてるのは、これもなんかもうゴシップで全然わからんねんけど、あの、
うん、
その、レッドブルの創業者の一人で、F1 チームの、その、てか、レッドブルっていうその本体の会社は、タイの創業者一族と、あと、オーストリアの創業者で、半分ずつ力を持っててね。
うんうん、
で、てか正確には、タイが 51% なのかな？微妙にタイが上、そう。ってことになってるんだけど、で、そこのオーストリア側の創業者のマシテッツっていう人が、この人はマルコとすごく仲が良くて、かつその F1 チームにすごく力を入れてたと。で、
うんうん、
この人が、このタイ側とオーストリア側と F1 側のこの間を取り持ってた絶大なこう影響力を持ってた人だけど、この人が2022年の末亡くなってんねんね。
あ、
で、その結果このパワーバランスが崩れ、クリスチャン・ホーナーは、あの、トトウルフってメルセデスのまあオーナーみたいな株主であって、こう、オーナー代表みたいな感じじゃないけど、
うん、
クリスチャン・ホーナーはレッドブルのトトウルフになりたいと。チームを乗っ取りたいと。
持ちたいと。
そうそう。
権利を。
いうふうに暗躍してて、で、それが、を、まあ気に入らない人物が、その、ホーナーにハニートラップを仕掛けて、今回の揉め事に発展したんだ
ろうかっていう。もうやっぱ、ヨタ話が過ぎるな。やばいね。まあ、っていうのがありつつ、とはいえレースはまあ普通に、なんていうか、何事もなく、ないかのように表面上は進んでる感じはしますよね。
そうし、2戦連続ワンツーフィニッシュでまあ圧倒的強さを見せてるっていうね。
むちゃくちゃやな。
うん、
いや、面白すぎる。っていうね。
いや、こんなさ、結構 F1 歴史上類を 見ないぐらい圧倒的強さを今、
うん、見せてる、
ね。出してるチームが今この空中分解の危機にね、面してるっていうのはすごい話よね。
やし、まあでも実際まだ起こってもないことで不安になって、なんていうかそういうことになってしまってるっていうのがすごい、またそれすごい疑心暗鬼っていうかね。
うん、
やっぱ。
それも、うん、あ、だからそうやね。それが発端という説もあるってことやな、だから。
あー、なるほどね。逆に。
うん。そう。わからん。だからこれは本当にどこから始まった、何の出来事が最初のきっかけになってるのか、
あ、
何が、そう、何がその、なんていうの、じゃその移籍することが目標になったら、
うん、
そう。そこがきっかけなのか、さっき言ったその、チーム乗っ取りの話がきっかけなのか、それとも単純にリアルにセクハラがきっかけなのか、もう、どれが、そう、どれが発端なのかとかもちょっとよくわからないな。
ねえ、これはでも、まあでもそれはフェルスタッペンがメルセデス行くので面白いけどな、それ。なんていうか、
いや、大ニュース。
マンネリではあるからね。ねな
ん
か、
うん、フェルスタッペンがメルセデス行く行かないみたいなね、2019年とかにも言われてたからな。
あ、そうなんや。
そう、あの、ホンダのエンジンが入ってすぐぐらいの時。
ああ、まだ、
そう、
不安、車に不安がある状態ってことか、まだ。
う
ん、
そう
ね。まあ確かに。まだその、やっぱ、ハミルトンの姿とか見たら、不安にはなるかな、やっぱフェルスタッペン自身も。車が良くなくなった時に。
うん。
全く力が出せなくなってしまった、ハミルトンみたいな。
で26年にその大きくレギュレーションが変わって、そこでかつパワーユニットが全く新しいもの、
うん、
実績がない全く新しいものが入ってくるっていうのはまあ確かに
リスクは
すごくリスクやね、
うんうん、
逆にそれで勝てたらすごいぐらいの、
うんうんうん、確かに。しかも F1 戦績参戦実績が直近ではないフォードっていう。
そうそうそう、
なるほど。
だってその2019年にホンダのが入ってきた時も、それはホンダはその前マクラーレンでも使ってたし、ね、あと、当時の何だっけ、アルファタウリの前のチーム、名前忘れたけど、まあ姉妹チームでも一回テストした上でレッドブルの導入決めてるから、うん、やっぱりそのホンダを2019年に入れた時とも全然状況違う。
うん、じゃあまあ両方双方の気持ちっていうか、まあ難しいよな。でもどうなんだろうね。なんか、まあ、ハミルトンがフェラーリに移籍したことは、まあなんていうか、バタフライエフェクトじゃないけどさ、
いろいろ、ね、
もうすべてをもう、うん、すごかすごいですよね。これがやっぱこれがなんか、まあ、今普通にレースも行われてますけど、
うん、
その来年か2025がすごい楽しみになってしまってるってい
う。そうやね。で俺さ、前回のエピソードで、
うん、
今年はドライバーの契約がいっぱい切れるから、どう動くか楽しみっていう話をしたけど、
うんうん、
ハミルトンはそこに含まれてなかったからね。ハミルトンは
来年
契約あったから、そう
。一番ないやつが急に、
そう
一番でかい
動くことになって。
うん。めちゃくちゃやな。
でもこれはね、俺フェラーリがどうなるかっていうのはやっぱすごい楽しみだね。そのハミルトンって、やっぱそのチーム全体、本人が速いだけじゃなくて、やっぱそのチーム全体のパフォーマンスに影響を与えれる数少ないドライバーやと思うから、そう。あの、フェラーリって前回の黄金時代って2000年代の前半やねんけど、あの、ミハエル・シューマッハがフェラーリで5連覇ぐらいしてて。
だからみんなが想像する F1 って感じよね、そう。
うん。その時も、だからフェラーリっていうのはその後も前もやっぱり優勝はしないチームで、人気はすごいけど。
ああ、そうなん
で、そこにミハイル・シューマッハっていう、まあできるドライバーが、スタッフも大量に引き連れて、フェラーリに行って、チームシューマッハを立ち上げた結果、まあ、勝ったと、フェラーリが、いうことがあったから、もしかしたらハミルトンがフェラーリで似たようなことを起こすかもしれない。もっと言うと、さっきの、レッドブル騒動で、今のレッドブルのこの圧倒的に速い車を作り上げた立役者のエイドリアン・ニューウェイがレッドブルを離脱した場合、まあ、フェラーリに入るかもしれなくて。で、一回フェラーリに入る直前まで行っててんね、この人って。
うん。
それを、このヘルムート・マルコとクリスチャン・ホーナーに、本当に発表前日とかに説得されてレッドブルに残ってるから。
そうなんや。
まあ、これが内紛でレッドブルが分解して、しかも、ハミルトンがフェラーリに行くってなると、まあ、この人がフェラーリに入る可能性はあるわけで。
いや、もうすごいスターが集まるみたいなことになる。
そうやね。そうすると、久しぶりのフェラーリの黄金時代が20年以上ぶりに。
確かに。ハミルトンと、しかもルクレールも、まあ、いいドライバーやから、
うん、
ベテランと若手っていうか、まあ、構図的にもいいし。
そうやね。
なるほど。
ルクレールがどうなるかっていうのもね、楽しみで。
ああ。
その、ルクレールって、まあ、間違いなく現役の中では最速ドライバーの中の一人やと思うけど、クレって若いけど、その早いだけじゃなくて、やっぱその政治力も高いと思ってて。
うん。
だって彼って F1 キャリア2年目でフェラーリ入って、
うん。
そこからいきなりベッテル差し置いて、フェラーリの、まあ、事実上のファーストドライバーになって、ベッテルがまあ結局出ていくことになったっていうのがあるから、じゃあそこにハミルトンが来たらどうなるんやろうっていう
のは
ちょっと楽しみよね。
確かにね。だって今も、なんかサインツ、うん、去年とか、なんかサインツもそこそこ、まああんま普通の、ルクレールとサインツでそんなにギャップあったかって言われると別に なかった。
ないない。
ないよね。
サインツが、
P1 取
ったし。あれや。トラブルで、あそこの、ラスベガスのトラブルで予選失敗してなかった。パワーユニットのトラブルなかったら、最終順位どうなってたか分からない。
分からへんもんね。だから、うん、
それぐらいの差やったから。
なのに、まあ、サインツ出されんだって感じだし。
うん。
まあ、かわいそうよね。いや、でも、だからフェラーリ、それがトリガーになって、なんかすべてがこう、ぐしゃーってこう、なってるイメージが、個人的には。
うん、
なんか、ドライブ・トゥ・サバイブとかも、だからドライブ・トゥ・サバイブはもう本当に面白くて、今回。なんか
最新のやつ。
うん。やっぱ、で、ルイス、ハミルトンのフェラーリ席がまだ決まってない段階で全部作られてるんですよ。
うん、
だから、それを踏まえてみると、もう、すべて、こう、ちゃんちゃらおかしいわっていうか、感じで。だから、なんかその、ハミルトンのロイヤリティをすごい強調するようになってるし、
お
かといえばフェラーリのチームの結束力をアピールするような内容もあったりとかして全部もうご破産ですけどこれみたいな感じになってて、すごい興味深かったですね、
うん、それ来年のシーズンの1エピソード目も絶対この話やんね。
そうそうそうそう、
あ楽しみやな。
あのなんかね、今回はなんかすごい見やすくて、というのも あんまネタバレしない範囲で言うと、
うん、
そのドライバーっていうかはなんかそのチーム代表プリンシパルのにすごいフォーカス当たってて、
うん、
彼らがどういうコントロールをしなければならないのかみたいな議論がすごい多いんですよね。だからね、なんかすごいなんか社会人的な社会人仕事論みたいなのがすごい多くて面白かったですね、うんうん、あとジェンダーバランスの配慮でなんか女性のドライバー一人は、俺は全然知らない人なんだけどが一人いるのと、あとクレア・ウィリアムズがそのいちいちこう参加してて、それがすげえ説得力あるんですよ、やっぱ。いや、弱かったチームがどういう気持ちになるかとか、どういう環境にさらされるかとかを、すごい、あの、切実に語ってて、これはめちゃくちゃ説得力あって面白かったですね。
だクレア・ウィリアムスは、元ウィリアムスの代表。これはあれやねん、そうそうそう、完全にゲストキャラとして出てきて
る。そうそうそう。だからその、やっぱ F1 って、その、やっぱ、どうしても女性が出てこないスポーツになってしまってるから、数少ない女性 の, その代表経験者ってことで、うん、その例えばハースとか、まあ、そのフルスノウィリアスもそうだし、その悪い結果になった時、あとはアルピーネとかですね、あの仲が悪い、うん、そのドライバー同士仲が悪いっていう代表でアルピーネ今回挙げられてるんですけど、まあ、その時もなんかこう危機としてこういやー仲が悪いとねみたいなこう大変、本当に大変だし、みたいな。で、ゼロポイントで終わるなんて、本当に最悪の週末で、みたいな。ね、語ってね、すごい良かったっす。あよし。そう、アルピーヌがすごいフィーチャーされてましたね、あと。やっぱ、揉めてるとこに、やっぱ、ライトは当たるという感じでした。
うん。
いいのか悪いの
か。ドライバー同士の、もともチーム全体。
全部ですね。ドライバー同士。あ、でも、レッドブルも、あ、じゃアルファタオリも結構後半。当たってたかな、3人ドライバーになってた。リアム
だったっけ。はいはいはい。あの、リアム・ローソンね。
リアム・ローソンか。だし、あと、あれ、リカルドね、
うん。
やっぱリカルドにスポットライト当ててるんで、かなり。
うん
まあ、それもあって、その2チーム、中断。特に、レッドブルはもうほぼゼロコミットなんで、そのアルファタウリでこう、お茶濁しっていうか、勘弁してくれやって感じなのかなと察しましたね。ホーナーはすごい答えてるんやけど、まあ、フェルスタッペンもチェッコも出てないですね、
うん、
基本的には。
なんかフェルスタッペンはね、あのもう一回
あそうそうそう
その出禁にしてんね、カメラ
そうもう嫌だってね、そ
うそう、うん、なんかまた戻すらしいみたいな見た気がするけど、
そうそうそう、一言だけ言ってたそれだけでも、ペレスはもうゼロでしたね、本当に。
うん、単純にネタがなかったのかもしれない。
かもしれないね。はい、
うん。
あとなんか、俺が面白かったのは、そう、ウィリアムスの代表かな？新しくなった人、誰だっけ、
うん、
なんかすごい、元メルセデスの人って、
うん。
なんかすごいデータ重視で、みたいな。面白かったかな。はい。
ウィリアムスもね、ウィリアムスは着々となんか実力上がって
るもんな。すごいね。去年もめっちゃランキング上だったよなって、
うん。
全然見てなくて知らなかったですけど。
まあ、アルボンがすごい頑張ってるね。
うんうんうん。そうやね。
うん、もう一人はね、ゼロポイントやから。
うん。サージェントだっけ。
サージェント、そう。
やし。まあ、今年の話で言うと、ね、ハースの代表が日本人の方になって、2レース終えて、うん、昨日、あれ、ヒルケンベルが1ポイント取ったのかな、確か。
そうやね。あの、ケビン・マグヌッセンが、
めちゃくちゃや
って。
そうそう。でもあれなんか俺あんまよく理解できんかったんけど、なんかタイヤ交換のところですごい巧みな戦略がみたいなことを言ってたんけど、あれはなんか分かった？
ちょっと待って、あんまり俺も整理できてない。
いや、そのさ、マグヌセンがさ、めちゃくちゃさ、あの角田のプッシュをさ、
うん、
無理くりこう抑え込んだ後、
そうそう、ゆっくり走ったやろ。
そうそう、あ、そういう
ことか。でその前に走っそうゆっくり走って後ろを詰まらせて、でその前にいるヒルケンベルクがタイヤ交換しても前に出れるようにした。
ああ、そういうことか。
そうそう。
なるほど。ブロッキングってことか。
うん。
なるほど。 1個しか順位が抜かれなかったって話か。あ、そう、あ、わざと。なるほど。
でもハースとかになると、1点、1ポイント取るかどうかが死活問題だから、
うんうん、
なんかすごいあれ、やっぱ、そうそう、RB、そのアルファタウリー、
うん、
元アルファタウリーからすごい批判されたりしたけど、スポーツマンシップに反するとか、うんうん。ただまあ、あれぐらいやっぱ泥臭く1点を取りに行かないといけないっていうのもわかるし、
うんうん、そうそう。ルール違反ギリギリっていうか。てかまあ、うん、そもそもあの時点でもうペナルティー食らってたから、まあマグネス戦側も全然やれる気持ちだったんだろうなとは思うね。うん、そういう。
そうやね。
まあ最悪、まずそこでペナルティー食らっても、まああんま変わらんやろっていう。それを良しとする、それがスポーツマンシップに乗ってるのかっていう、まあ問題はあるけど。
うん。
いやでも、そうですね。レッドブルはじゃなくて、RB っていうか。
そう、今 RB やね。
RB は。一戦目も角田は、なんか、不本意な交代があったりとか、なんかあんま、
そうやね。
ついてない感じでしたね。
ちょっとまだね、あの予選は悪くないけど、ポイントにつながってない。
そうね、P3 まで行ってたけど。うん、そうやな。それやっぱ、あれなんですかね、その、信頼性というか、その、何がよく、まあ、長い、短距離と長距離はやっぱ違うみたいな。
そう、今回、この間のサウジアラビアはそうやね。レース、予選に対してレースのペースがあんまり良くなかったのと、一戦目、バーレーンは戦略ミス。
ああ、そうやったね。タイヤ交換と。
そう。うん。
そっかそっか。
いや、レースペースはもう少し上げていかないと、多分ポイントをコンスタントに狙うのは。まあ、てかコンスタントに狙うのはどっちにしても難しいけど、中団チームにとっては。
うんうんうん。
うん、
そうね、
もうちょっと早くならないと難しいかなっていう感じ。
いや、どこまで頑張ってほしいよね。
うん、ただリカルドに2戦連続で予選で勝ってるし、まあ、レースでもちょっとその1戦目のスイッチはあったけど、
ああそれ実績としては、ね、
リカルドよりは、うん、そうそう、あのパフォーマンス早かったから、まあどうやろうね、ツアーとしては今はそのリカルドに対して勝ってるから、まあそこまで評価が下がるようなことはないと思うけど、じゃあレッドブルに昇格できるかっていうとちょっと難しいね、このままやと。
そうだね、ちょっと、
うん、
分かりやすい入賞がボディウム獲得的なことがないと、
うん、
ちょっとまだ1回もないよな、やっぱ。
そうやね、
そうなんか難しいよね、やっぱ。
まあでもね、今の RB の立ち位置だとほぼ毎レースでポイント取るぐらいやったらもう十分やと思うけどね。
ああ、そのパフォーマンスとしてはってことね。
そうそうそう、けどやっぱそこ、それもまだ難しいから、それは本人の問題っていうよりどっちかというと車と戦略の方が多いと思うけど、確かに。
いやー、いい車。うん、どうなるな。難しいよな。でもなんかその最初、あ、だから1戦目の時めちゃくちゃブチ切れてたけど、
うん、
2戦目のそのマグヌッセンの時は割と冷静な、無線上は冷静な
態度になって
たね。うん、ね、
うん、
それはすごい大人になったのかな。
まあ多分そのチームオーダーと他のチームがむちゃくちゃやってるのとまたちょっと違うと思うけど、まあ、ね、まあ、でも前の試合の反省はあるんじゃない、やっぱそのあれあそこまで切れてしまうと味方になる人もちょっとなってくれなくなるというか、
うんうんうん、
っていうのやっぱあると思うから、
そうね、いくら若いとはいえね、
そうそうそうそうそう、っていう反省はあるのかも。
そうですね、いやー、そんなとこかな。ベアマンはすごかったな。
ああ、すごかったな。18歳で、
キリ
フェラーリ乗って、
ポイントも取って。
うん、ね、いやー、すごい。全然ミスなく終えたもんね。
うんうんうん。
うん、
その、去年のアルファタウリの、誰だっけ、リアムだっ
け。うん、リアムロス。
もう、ね、入賞してたのね、1回で。その最初のレースで。うん、それもすごいな。みんな若い人たちはやっぱ気も座ってんだよなって。
そうやな。
思っちゃいましたね。そんなですかね。
そうやね。F1 はちょっとね、レースでも、レース外でも、この短い期間いろいろありすぎて。
確かに。
うん。でもこんなもんかな、多分。
はい。ということで、今日はこんなとこでしょうかね。なんか、ありますか。そんなとこですか。はい、
そんなとこやね。うん、大丈夫。はい、全部話したと思う。
そうですね。日本鈴鹿が4月あるとのことですが、ちょっとなかなか。
あ、ほんまや。
いや、まだちょっと厳しいね、やっぱ。うん。ちょっと、もうちょっと、子供が大きくなってからにしようかな。一人で行くのもね、
あれ、うん、いつまで、複数化で契約なんだっけ。まあ、もうちょ、あと何年かあんのかな。
うん。
ちょっと、俺、最新の契約どうなったか分から
ない。いやいや、まだあるでしょ。だって、みんな日本来たいでしょ。なんだかんだ。
ほんまにもう今ね、レース増えすぎてて。
ああ、確かに今年最多レース
だね。で、そう。で、他にもレースしたいって言ってるところはたくさんあるから。
いや、それやったら、サウジかバーレーンかどっちかにしてくれよ。
いや、中東はね、金があるからやっぱ。
そうやな。あ、でも日本は金がないんか。また悲しい話になってしまいますね、それ。
まあなんか昔からやってるから多分結構契約、そう、払ってるお金が安いとかはあるねと。
うん。
うん。
伝統ね、こう、
そう。
振りかざして。
うん。
そっか。
まあでも生で見るのは結構、まあ、面白いけど、鈴鹿は確かに遠いからな。
だって、ピーク時に、シャトルバスも駅もピーク時に乗車で2時間の待ち時間が発生するって書いてあるからな。
うん、確かにそれはだいぶイライラするやろ
うな。うん、やっぱ名古屋からの直行、あ、名古屋から直行バスがあるんですね。
うん、あ、そうなんや。送ってくれるんや、うん、もう。
って書いてあるね。
うん、
大阪からも出てるんだよね。うん、名古屋発往復8000円。あ、でも悪くないか。あ、これだな。あ、現実味あるね。考えてみようか。ちゃんと調べたらね。うん、言うなら決勝かな、やっぱ。ああ、でも残りわずかになってるよ。もう
まあ、もうさすがにあと1回、あと1回ちょいよ、
うん。
あれ、え、じゃあと1回、1回ずつない
ないね。ちょうど4月5から7だから。
あ、もうじゃあ1回ずつ、うん。鈴鹿はいいところらしい、
ね。いや、でもほとんども西エリア。
さすがに減ってきてるか。
うん。12,000円。まあ、ちょっと考えます。はい。はい、ということで今日はてめさんでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。お疲れ様です。